みんな間違っている？チンパンジーは肉や果物を食べ、蜂蜜のために死ぬ。私はそれを聞いたわけではなく、チンパンジーについての自然映画でそれを見て、それが確かに彼らの食事であることを読みに行きました。ここでは、鷹の法則が完璧に機能します。はい、誰もが間違っています。私は異なる結論を持っていますが、アリと家族にとって彼らは狂ったように働きました。なぜ野菜がゴミなのか知りたければ、落ち着いて最後まで読んだり聞いたりしてください。親しい友人は、私は120歳まで生きるかもしれないと私に言いましたが、彼は今日の方が私をとても楽しんでいました。この口論が私をイライラさせたので、私は答えませんでした、と私は認めます。彼にはその考えがわかりませんでした。理想は120歳まで生きることではなく、医者や西洋式の食事で私たちを圧倒するあらゆる荷物なしで、常に最高の気分で最高のエネルギーと集中力を持ち、今日ではなく今日は抜け殻のように感じることです。90歳。そして、なぜみんな間違っているのでしょうか？なぜなら、適切な食生活に到達する方法は一つあり、それは論理、つまり自由な思考を多用した進化論と人類学によるものだからです。大切なのは道を選ぶことであり、知恵ではない。私たちが聞いたり、聞いて育ったものはすべて無視されなければなりません。それは非常に難しく、それができる人はほとんどいません。自由に考えることが自然なので楽です。生物学や科学だけで栄養を理解することは行き止まりにつながります。数年前には、栄養に関する集中的で信頼できる情報を入手することは困難でしたが、現在では、Google、ChatGPT、Audible、Amazon 本の助けを借りて入手することが可能です。ほとんどの食事療法は加工食品をカットすることで改善を示しますが、それだけでは十分ではありません。問題は、私たちが食べた食べ物からの栄養の再摂取には数十年かかることもあり、その原因を理解するのが難しく、この中毒は非常に遅いということです。論理を逃れる大きな不思議は、主に野菜、根、葉、穀物、種子、野菜、種子に含まれる毒素ですが、未熟な果物や人間に適していない種類の果物にも含まれることです。植物は私たちに食べられることを望んでいない。植物は走ることができる動物とは違う。ので、これを防ぐ方法は毒を使うことだ。毒素のほとんどは皮、黒竜、種子に含まれているため、果物や野菜の種子を噛むと毒素が放出されます。果物は、それを食べてほしいが、噛んで種子を破壊しないように望んでいます。例えば、アーモンドを噛むと、シアン化物が放出されます。植物はシアン化物をシアン配糖体と呼ばれる不活性な形で貯蔵します。シアン配糖体は基本的に炭素と窒素の間の三重結合を介してシアン化物基が結合した糖分子です。このグリコシドは、それを活性化する酵素とは別のコンパートメントに保管されます。昆虫や他の動物が植物を噛むと、細胞が粉砕され、二つの化学物質が混合します。次に、酵素は糖からシアン化物を切断し、有毒な化合物を放出します。このプロセスは、サイリウムを折って光らせる化学物質を混合するのと似ています。したがって、種子の種類によって、その果物の種類が進化の過程でどの動物に適応してきたのかがわかります。ブルーベリーなどの小さな種は、人間が噛むと種が破壊されるため、取り用であることは明らかです。このことから、アボカド葉種が大きく皮が厚いため、私たちに良いことは明らかです。明確であれば、簡単に食べるのを避けることができます。ほとんどの人は代謝性疾患に苦しんでいますが、少なくとも1年間自由食に切り替えることで治癒できます。過敏症などというものはありません。セリアック病患者の数が減少しているという記事を読んだとき、私の理解は飛躍的に高まりました。セリアック病患者はグルテンを含む製品を食べると重篤な症状を引き起こしますが、グルテンは小麦化の毒素であり、小麦の種子を様々な昆虫や害虫が食べるのを防ぐことができます。私にとって非論理的だと思われていたのは、人類が突然、 特定の要素に関して問題を引き起こすということであり、それは確率論的にも進化論的にも意味がありません。何かを変えなければなりません。確かに何かが変わりました。まず第一に、大手種子会社が品種改良と遺伝子組み換えによって小麦種子中のグルテンの量を増やし、小麦に害を及ぼす害虫が減ったので、畑の農家の生産性が向上しました。エーカーあたりの穀物の収量が3倍以上増加しました。これはグルテンの増加だけが原因ではありませんが、セリアック病の増加をうまく説明する大きな効果があります。小麦製品も増加傾向にあり、今日では朝食、昼食、夕食に小麦製品を食べる人が多く見られます。小麦製品にはパン、パスタ、ペストリーなどが含まれます。この自由な考えは、ごく一部の人だけがグルテンに敏感であり、セリアック病患者は人口の 1% であり、さらに10人がいるということが論理的ではないと思われた時に生まれました。グルテンに敏感と定義されている人の割合。私には、重度の症状のある一部の人や症状のない人を除いて、グルテンは誰にとっても良くない可能性が高いように思えます。さらに詳しく読んでみると、すべてがまとまってきました。グルテンは小麦の毒素であり、発酵によってグルテンの量が減少することが分かりました。ペサッハの日にはパン種を食べない、ということをあなたの本で読んだのを思い出しました。つまり、小麦は一年中食べられず、毒素の量が減ったということです。彼らが一年中小麦を食べられなかったのには十分な理由があり、それは宗教的な儀式ではありませんでした。そうすればお腹が痛くならないことに気づいたのでしょう。そして、科学、論理、進化論的理性がすべて統合されました。程度の差はあれ、グルテンは誰にとっても良くないため、グルテン過敏症などというものは存在しません。カリブ海のキュラソー島にいた時のことを思い出しましたが、島の地元の人たちはみんな、重いという優しい言葉にぴったりの大きな人たちでした。その理由は、彼らは白人に比べて数年間小麦と植物油にさらされていたため、西洋人の食事に対して白人よりもはるかに強く反応したためです。この白人男性は、この食生活に関して一種の自然選択を受けましたが、ここでさらに一歩進んで、例外を除いて一般化することができます。一部の人々に過敏症を引き起こす食品は、ほとんど目に見えない程度ではあるものの、誰にとっても有毒である可能性が非常に高く、長年にわたって人類に甚大な被害をもたらします。これはまさに自由な発想の最高の形です。これは、多くの人が敏感で、誰にとっても良くない食品のリストです。小麦、植物油、胸焼け、ピーナッツ、牛乳、腹痛、工業溶卵、砂糖、糖尿病患者。私の意見では、クローン病や大腸炎も、人間に合わない食べ物に対する過敏症の症状の一つであり、自由食への変更がこれらの病気の消滅につながる、そしてこれが私の賭けです。小麦ではなく、人間の心は意図的にご馳走とします。私は何があり、何がそうでないかから始めます。なぜなら、答えは通常、食べるものは何も残っていない、だからです。あなたの植民地からあなたはパンを持ってきます。パン種を持ってあなたは向きを変えるでしょう。そして彼は23章を読みます。そして人々は、パン種を入れる前の生地を運びました。残りの者たちは、肩にドレスの結び目があった。出エジプト記12章。パンは彼らにとって非常に重要だったので、生地を身につけていました。私は宗教的なセクションに書いているわけではありません。これらは、宗教がかつていかに重要であったか、そして今日では誰もがそれを忘れていることを示すためです。生物学的には、発酵は穀物に含まれる毒素を分解し、害虫が穀物を食べるのを防ぎます。これらの毒素は、病気が発症するまで何年にもわたって人間に作用します。パンを焼くこととサワー種の使用に関する最古の考古学的証拠はヨルダン北東部で発見されており、その起源は現代の1万6000年前、つまり小麦文化の約4000年前に遡ります。これらのパンの小麦粉は主に野生小麦で構成されており、 ピタパンを作るのに最も推奨される穀物であるテフブレッドです。エチオピア人は現在も過去にも水でマリネするだけで調理しています。自分で作るのはとても簡単です。エチオピア人はただハンサムなだけではありません。小麦粉と水だけを2日間屋外に置きます。2日後、毎日焼きたてのパンを作ることができます。180度で25分間の加熱が必要です。サワー種に小麦粉を加える場合は、小麦粉が発酵するまで1日待つ方が良いでしょう。常に小麦粉の一部を発酵させたままにしておく必要があります。そうすれば、新しい小麦粉で発酵作用がすぐに起こります。テフは小さな粒です。自由な思考を働かせると、それらを大量に含む種子は、より大きな種子よりも毒性が低いと考える方が理にかなっています。なぜなら、何百万もの個体がいる場合、各個体が生き残る可能性は比較的低いため、例えば大きな小麦粒のようにすべての穀物を毒する必要はないからです。魚卵で見られるように、卵が生き残る可能性は非常に低いですが、卵は数千個あり、卵は非常に脆弱ですが、大量の魚卵があるため養殖は可能です。前述したように、これはギャンブルであり、科学的理論ではありません。自然界のほとんどのものと同様に、穀物の食品への使用は徐々に行われました。この研究は、穀物を浸漬して浸すことがなぜ重要であるかを説明します。スペルト小麦、大麦、ライ麦はすべて小麦に似ていますが、長年にわたって加えられた遺伝的変化や、動物が小麦粒を食べるのを防ぐために含まれるグルテンや凝集素などの毒素のため、非常に問題があります。人間はパンに適応するために選択、進化を受けてきましたが、完全にはではありません。なぜなら、これらのパンはゆっくりと、特に食べないとき、私たちを殺し、高齢になると私たちを殺すので、進化的適応はありません。過去のパンはパン種を入れたものでした。ユダヤ人の伝統によれば、杉越の祭りにはパン種を食べないため、このこともわかっています。このことから、彼らは1年の残りの期間はパン種を食べ、食べなかったと非常に安全に結論付けることができます。パン種は風味があり、消化しやすいようにパン種になっている。喫煙と同じように、人を殺すことが知られており、人々は何千年も、タバコなど、を吸ってきたが、喫煙は比較的高齢で死亡するため、実際には進化的選択力は存在しない。穀物の問題は、それらが植物由来であるため、害虫が食べるのを防ぐための毒素を持っていることです。これらの毒素は多くの自己免疫疾患を引き起こします。酸性化により、毒素の大部分が中和されます。スーパーにはサワー種のパンがほとんどないことに注意してください。残念ながら、穀物には害虫が食べるのを防ぐために自然に毒素が含まれています。毒素が多量に含まれる小麦は害虫が食べないため、毒素は種苗会社の目標であるエーカーあたりの収量を増やすのに役立つため、遺伝的及び手作業による改善は毒素を増幅させる。小麦製品はすべて完全に避けることが推奨される小麦が破裂している凝集素やグルテンなどの毒素が含まれており、さらに遺伝子改良が施されたためでもあります。パン、パスタ、スナックなどは完全に避けるのが最善です。小麦製品を完全に避ける理由、テフは準備と発酵がはるかに簡単で、さらに美味しいです。小麦は、畑での収量を増やすために遺伝子組み換えと定期的な改良を受けています。実際には、彼らは小麦に含まれる天然の毒素の量を増やしました。この毒素は害虫に害を与えるだけでなく、人間にも毒を与えるのと同じです。小麦に含まれるグルテン、毒素は、すべての人間の腸の機能にダメージを与えますが、特にセリアック病患者の腸の機能にダメージを与えます。体の糖質調節機構にダメージを与える毒素、小麦には空腹感にダメージを与え、代謝にダメージを与える物質が含まれています。通常購入するパンでは、小麦粉は酸性化されておらず、植物油が添加されており、同様に有毒です。小麦、砂糖、塩、そして時には小麦に含まれるグルテン、レクチンと呼ばれる毒素、 つまり体の脂肪貯蔵機構にダメージを与える毒素を加えることによって罪を犯します。牛に小麦や穀物を与えて太らせるのはまさにこのためです。少量のフルクトースを含む熟した果物、ハイアボカド、ハイアプリコット、ハイクレメンタイン、ハイバナナ、ハイプランテーン、調理済み、ハイ私たちが甘いものに惹かれるのは、一般に信じられているように、カロリーが豊富だからではなく、脂肪には実際にはより多くのカロリーが含まれているためです。砂糖よりも、むしろ、自然界では、甘味は無毒の象徴です。果物は熟して初めて甘くなります。これは食べても安全であることを示しています。ただし、毒素を中和し、甘みを生み出す果物を選ぶことが重要です。なぜ果物にフルクトースが多く含まれるのか、現代の栽培された果物のフルクトース含有量は通常、野生の果物よりも高くなります。人間は自然に野生の果物に適応しました。これにはいくつかの要因があります。プラス品種改良、何世代にもわたって、人間はより大きく、より甘く、より美味しい果物を選択的に品種改良してきました。これにより、野生の祖先と比較して、多くの栽培果物ではフルクトースを含む糖分が増加しています。プラス農業慣行、肥料、殺虫剤、灌漑の使用などの現代の農業技術により、より安定して豊富な果物を収穫できるようになりました。果物の生産。これらの実践は、果物の大きさやフルクトースを含む糖分含有量の増加に寄与する可能性があります。プラス遺伝子組み換え。場合によっては、甘味や大きさなどの特定の特性を改善するために果物が遺伝子組み換えされています。これにより、野生の禁煙種と比較して、遺伝子組み換え品種のフルクトース含量が高くなる可能性があります。プラス熟成と保管。果物は、完全に熟していない時に収穫され、輸送中または保管中に熟すことがよくあります。これは、植物上で自然に熟す果物と比較して、より高いフルクトースレベルを含む異なる糖プロファイルを引き起こす可能性がありますが、数十万年の進化の中で、私たちはほとんどフルクトースにさらされていなかったため、問題が発生しました。ヨーグルトや発酵乳には果糖の分解を助ける腸内細菌も含まれているので、果糖の消化が苦手な方には果物も一緒に食べるのがおすすめです。ビフィズス菌、乳酸菌。果物は熟して初めて甘くなります。それらが無毒であることを示すためです。果物には毒素を中和して甘みを生み出すプロセスが存在します。それぞれの果実は、捕獲される前に特定の動物または多数の動物に適応しました。このことから、その果物が私たちに適しているかどうか、そしていつ適しているかがわかります。特定の熟した果物の科学は、人間と類人猿にとって最も古い食べ物です。人間は果物やその他のフルクトース源を含む様々な食品を摂取して消化できるように進化してきました。しかし、人間の食事と環境は時間の経過とともに大きく変化しており、現代の食事には先祖が摂取していたものよりもはるかに高いレベルのフルクトースが含まれていることは注目に値します。果物にはフルクトースが含まれており、科学は、論理に反して、高濃度のフルクトースが私たちにとって健康ではないことを示しています。プロクトリンまたは吸収補助物質であるグルト5と呼ばれる酵素があり、人によっては長年にわたって生成が減少し、消化不良を引き起こす可能性があります。多くの果物の問題。フルクトースとその人間の健康への影響については、多くの研究が行われています。以下にいくつかの重要な発見を示します。フルクトースの過剰摂取、特に加工食品や飲料に添加された砂糖の形でのフルクトースの過剰摂取は、肥満、2型糖尿病、その他の代謝障害のリスク増加と関連しています。フルクトースはグルコースとは異なる方法で代謝され、特に大量に摂取すると、インスリン抵抗性の増加や血糖値の上昇につながる可能性があります。一部の研究では、フルクトースの摂取により、肝臓に脂肪が蓄積して肝損傷を引き起こす可能性がある非アルコール性脂肪肝疾患、NAFLのリスクが高まる可能性があることが示唆されています。 高レベルのフルクトース摂取は体内の炎症と酸化ストレスの増加に関連しており、慢性疾患の発症に寄与する可能性があります。いくつかの研究では、果物全体に含まれる繊維やその他の栄養素がフルクトースの悪影響の一部を軽減するのに役立つ可能性があるため、果物全体の形でフルクトースを摂取する方が、砂糖を加えた形で摂取するよりも害が少ない可能性があることを示唆しています。自然界の果物は、十分に食べると私たちを死に至らしめます。自然界の果物のうち、人間が食べるのに適した果物はごく一部です。よくある間違いは、スーパーで熟した果物を見た時ですが、それは未熟な木から摘み取られ、エチレンガスやその他の不自然な方法で調理されたため、味も見た目も良いだけです。熟してわずかに腐った果物は様々な害虫に食べられず、未熟なまま収穫された完璧な果物よりも私たちにとって良いものです。未熟なものに含まれる毒素、主に皮と種子に含まれるは、虫垂の炎症や他の多くの問題を引き起こす可能性があります。熟す前に果物を食べないようにするために設計されています。そうしないと、種が中にあると、木が再生できなくなるからです。果実は肥沃であり、複雑な化学プロセスを経て熟しています。比較的熟しているため安全な時に収穫する必要がある果物、ブルーベリー、ワイルドイチゴ、クランベリー、アボカド、パイナップル、オレンジ、クレメンタイン、レモン、赤ブドウ、スイカ、メロン、マンゴー、モモ、イチジク、プラム、キウイ、バナナ、ライチなど、通常はエチレンガスで調理されるため、熟した木から摘み取ったものでない限り、避けることが推奨される果物。未熟な果物では、加熱して調理すると毒素は減少しますが、増加することはありません。果物の皮を食べたり、種を噛んだりしないことをお勧めします。果物の種は私たちにとって有毒であるため、苦い味がすることに注意してください。種が識別でき、噛まない果物が推奨されます。調理または焼いたプランテーンアボカド。熟れているはず、熟しすぎても心配する必要はありません。だからこそ人類は熟した果実の副産物であるアルコールを分解する能力を発達させたのです。また、私たちが熟した果物や、少し腐った果物を食べることに適応していることも示しています。結論、人間は、腐る傾向のある甘く熟した果物を食べるように適応しています。スーパーで売られているような美しい未熟な果物とは正反対です。蜂蜜、灰、未加工。蜂蜜は、牛乳と同様、蜜蜂による消費を目的としており、毒素は含まれません。古くから傷を治すために使われてきました。私の経験では、要素よりも効果が高いです。良い点ですが、花は蜜蜂に果蜜を奪ってもらい、それによって植物に受粉してもらいたいのです。これは、花が受粉したい時に起こり、蜜蜂は果蜜が無毒になるタイミングを認識します。卵、灰、そして私は次の理由から鳥の卵は完全に避けます。鳥が昆虫を食べ、その自然の餌が放し飼いである場合を除く、卵は多くの人に様々な症状を引き起こします。症状と過敏症。これには通常、鳥が本来食べるべき餌を食べなかったり、本来生息すべき場所にいなかったりする理由があります。それは確かに卵の品質にも現れています。世界中の工業化された食品はおそらく人間の体に適さないものばかりです。卵もリストに載っています。たくさんの卵を産むために鶏を飼育する過程で、卵の中の素材がも変化したため、人間はそれにさらされませんでした。害虫が小麦を食べるのを防ぐために、同様のプロセスが小麦にも起こりました。私は科学的にテストしたことはありませんが、鳥が汚れ、病気、重症に満ちた過酷な飼育環境で生きているのを見てきました。卵の殻が密閉されておらず、有害物質が卵の中に吸収されている可能性があります。さらに、鳥には病気を防ぐために定期的に大量の抗生物質が投与されます。乳製品、はい、ヤギからのみ、ヤギの乳製品のみ、できれば酸性、発酵、または熟成させたもの、ヨーグルト、バター、チーズ、ケフィア。牛乳を酸性化すると、 人間にとってより適したものになります。牛乳は植物とは異なり、人間が摂取するものではありませんが、論理的には人間に適していると言えます。牛乳を発酵させると、いくつかの点で人間にとってより有益になります。その理由は次の通りです。 1. 消化の改善。発酵乳にはプロバイオティクスと呼ばれる有益な細菌が含まれており、乳糖の分解を助け、消化を促進します。乳糖を自分で消化できないため、乳糖不耐症の人にとってこれは特に重要です。 2. 栄養素の利用可能性の増加。発酵によりビタミン B12 や葉酸など牛乳に含まれる特定の栄養素の利用可能性が増加します。 3. 乳糖含量の低下。発酵プロセスにより牛乳の乳糖含量も低下し、乳糖不耐症の人にとって牛乳の耐性が高まります。味と食感の改善。発酵乳製品、ヨーグルトやケフィアは多くの人が好むピリッとしたクリーミーな風味と食感を持っています。全体として牛乳を発酵させると栄養価が高まり、消化しやすくなり、摂取がより楽しくなります。牛乳製品は完全に避けた方が良いでしょう。乳製品が自然の牧草地から得られたものであり、動物が檻の中で摂取するような混合物ではないことが重要です。すべての牛乳製品の X の理由、β-3A1 タンパク質が多量に含まれています。人類は進化の年月のほとんどを β-A2 を食べた。 β-カソモルフィン7-BCM7 は A1β カゼインが消化器系で消化されるときに生成されるペプチドです。 BCM7 にはオピオイド様の効果があることが示されており、これは脳や神経系のオピオイド受容体に結合できることを意味します。いくつかの研究では BCM7 が胃腸の不快感、炎症、神経障害、心臓病などの様々な健康問題と関連している可能性があることが示唆されています。 BCM7 は A2β カゼインには存在しないことは注目に値します。そのため A1 および A2β カゼインを含む従来の牛乳の代替品として A2 牛乳を消費することを選択する人もいるかもしれません。牛乳は完全に工業化されています。すべての工業化食品、大豆、小麦、トウモロコシ、オーツ麦、牛乳、卵は研究においても論理的にも私たちにとってよくありません。これは確率論的なレベルでの話です。牛は大量の乳を生産するのに適さない餌を与えられ、また虐待的な環境で育ちました。肉と牛乳を食べるマサイ族をベジタリアンの同様の部族と比較した研究。野菜とは私たちに有害な毒素や高ミネラル吸収剤で野菜や葉を待ち伏せする方が良いでしょう。ほとんどの野菜は苦いまたは酸っぱいので、私たちや他の動物にそれらを食べないように信号を送ります。どうしても野菜を食べたいなら、本当によく調理したものだけを食べてください。健康に良いと思って野菜を食べるのは意味がありません。その逆です。健康的な食べ物などというものはありません。私たちに適した食べ物はあります。野菜や葉は食料不足の時にのみ人類の食事の一部となり、自由な選択によるものではありませんでした。避けた方が良い野菜、きゅうり、じゃがいも、とうもろこし、トマト、ナス、ピーマン、かぼちゃ、ズッキーニ。蒸した方が良い野菜や葉っぱの生地。野菜や葉っぱを避けるべき理由、昔、人類は薬用ややむを得ない場合に野菜や葉っぱをほとんど食べませんでした。植物には様々な種類の毒が存在します。栄養阻害剤、レクチン、オキシレート、タンニン、プロテアーゼ阻害剤、フィチン酸、シアン化物、ホルモン撹乱物質、植物はあなたを殺したがっている。植物は他の動物のように逃げることはできません。そこで彼らは主に毒素によって食べることを防ぐメカニズムを開発しました。そしてこれが主な防御方法です。植物の防御機構は、人間がそれらを食べるのを防ぐために開発されたのではなく、小さな昆虫や動物が食べるのを防ぐために開発されたものであるため、これらの毒素の効果は、多くの場合遅すぎて、この食品が人間に適していないということを結びつけることができません。調理と加熱、 植物が進化の過程で経験したことのないメカニズムは、毒素の大部分を破壊しますが、すべてではありません。すべての栄養素は肉、魚、牛乳、一部の果物に含まれています。これは、これらが私たちの体を構成する栄養素であることを示しており、植物のミネラルやビタミンは肉や魚に比べて吸収されにくいのです。例えば、肉源からの鉄、ヘム鉄は、植物源からの鉄、非ヘム鉄よりもはるかによく吸収されます。鉄についての説明、ほとんどの植物はほとんどの動物を殺しますが、一部の植物はごく一部の動物に食べられます。コアラはユーカリの葉を食べてその毒素を中和しなければなりません。他の食事はコアラを殺し、コアラが食べる木の葉は私たちを含む他の動物に毒を与えます。私たちは植物を薬のように考える必要があります。少量の投与で細心の注意を払い、病気の場合にのみ使用してください。植物には重要なミネラルの吸収阻害剤が存在します。例えば、キャベツは甲状腺の機能を阻害し、ヨウ素によるその治療を行いますが、ほうれん草、ケール、チンゲン菜、レタスなどの緑の葉はカロリーが不足しているため、葉が必要ないのは当然です。種子、主に種子の自然な防御機構が原因で私たちに有害な食品の一部です。毒素を減らすために浸し、酸性化、発芽、調理が必要です。レクチンは植物毒素の一部です。ので、絶対に避けることをお勧めします。アマ、ケシ、チア、ゴマ、タヒニ。米、アジア人専用米は欠かせない穀物ですが、加熱しただけでは分解されない毒素があることが知られています。さらに、アジア人はおそらく白人よりも何千年も米にさらされてきたため、米の消化に適した消化器系を発達させたと考えられます。一部のアジア人集団における特定の食物暴露による遺伝的適応の例としては、アルデヒド脱水素酵素2、アルド2、遺伝子の変異体であるアルド2アスタリスク2の有病率の増加が挙げられます。この遺伝的形質は、アルコール代謝能力の低下と関連しており、アルコール反応またはアジアンウォッシュとして知られる症状を引き起こします。この変異型は、中国人、日本人、韓国人を含む東アジアの人々に最もよく見られます。この遺伝的形質の蔓延は、他のアルコール飲料に比べてアルコール含有量が比較的低い日本酒や焼酎などの米ベースのアルコールの歴史的な消費に関連している可能性があります。アルコール代謝能力の低下は、これらの集団において過度のアルコール摂取やアルコール関連の健康問題に対する保護効果をもたらす可能性があるが、アジア人は白人のように牛乳にさらされていないため、牛乳に対してより敏感であることが研究で示されている。乳糖不耐症の有病率は、集団や民族によって異なります。一般に、東アジアの人々はヨーロッパ系の人々よりも乳糖不耐症の発生率が高い傾向があります。東アジア人の約 70-100% が乳糖不耐症に苦しんでいると推定されていますが、ヨーロッパ起源の人々の罹患率はより低く、5%-20% の範囲です。米に含まれるレクチンは、オリザサティバアッグルーティニン、または、と呼ばれています。米の凝集素。このタンパク質は特定の糖分子に結合することができ、植物内の様々な生物学的機能に関与しており、害虫が稲の種子を食べるのを防ぐように設計されています。米凝集素は主に、ぬかなどの米粒の外層に存在します。グルテンと同じように、それはおそらく人間に害を及ぼします。完全に自由な考えでは、特定の食品への暴露に応じて、アジア人ではなく白人に遺伝的変化があったため、その逆も起こり、つまり、アジア人には遺伝的変化が生じました。お米の消化をサポートします。これは、アジア人が海藻の消化に関して遺伝的変化を持っていたという研究です。さらに、米は酸性化されておらず、凝集素と呼ばれる毒素が含まれていることが知られており、米を食べると不快になるという事実と照らし合わせると、高い確率で米は白人には適していないと結論付けることができます。根、すべての根には中和する必要がある毒素が含まれています。 誰にとっても良いわけではありませんが、その場合は、ふかすか調理するだけです。さつまいも、菊芋、アーティチョーク疑わしいもの、玉ねぎ、ニンニク、エシャロット、ネギ、フェンネル、大根、大根、およびすべてのキノコ、ユッカの根。論理は単純です。進化のルーツにより、害虫がそれらを食べるのを防ぐ毒素が追加されました。加熱して調理すると、ほとんどの毒素はおそらく減少しますが、腸が損傷している人の場合、これらの毒素は体内の様々なシステムに大きなダメージを与えます。人類は何百万年もの間、塩を加えずにうまくやっていきました。インディアンの中での私の生活82ページ。私は乾燥した肉にさえ、いかなる種類の塩も使用するインディアンに会ったことがない、立証責任の法則によれば、新しい材料を加えると、人間のメニューは健康を害します。過去何千年もの間、塩がメニューに追加されてきましたが、近年ではあらゆる種類の食品に塩がますます増えています。塩が消化器系と体内の善玉菌にどのようなダメージを与えるかを示す研究結果、天然塩は食べ物の鮮度を高めますが、おそらく私たちに有害です。加工塩、あなたが摂取する安価な塩である可能性が高いです。はさらに私たちに有害です。興味深い質問は、私たちの塩への愛情は正しいですか？それは後天的な好みですか？それとも、私たちにもともと備わっている、ものですか？上にリンクした研究によると、塩辛い食べ物への愛情は獲得されるものであるため、食品を保存したいという欲求以外に、実際に食べ物に塩を加える必要はないようです。進化の年月のほとんどの間、私たちは塩を食べなかったので、自由のためのツール、のツール7によると、塩は必要なく、人体の何百万ものプロセスに害を及ぼすという論理的な結論になります。豆科植物であるピーナッツとそのナッツを除いて、すべての種類のナッツには殻がありませんが、フィチン酸のせいで殻が少しありますが、どれを避けた方が良いでしょうか。塩を加えた水に1日浸して乾燥させた方が良いです。これが彼らがかつて食べていた方法です。豆科植物ひよこ豆、豆、レンズ豆などの消費量を減らすことを好むか、24時間浸して3時間調理することを好みます。研究によると、すべての人が異なる種類の食物を同じように消化できるわけではなく、アジア人はヨーロッパ人よりも藻類や米により適応していることがわかっています。豆科植物の毒素にさらされたと思われる世界の地域から、豆科植物の毒素を避ける方法を知っている人がいる可能性があります。きっと私はその中にはいないでしょう。藻類、野菜や葉と同じように藻類を間引くこと。どちらかというと、あらゆる種類の藻類を水で数分間煮てください。すべての人が藻類を適切に分解するのに適した十分な量の酵素と腸内細菌を持っているわけではないため、藻類に対して過敏症ではないかどうかを確認することをお勧めします。ドット、薬物とアルコール、薬物の問題は、薬物が私たちの最も重要な器官である脳を攻撃することです。だからこそ、どんな種類の薬物にも手を出さないことをお勧めします。薬物が私たちの脳に長期的なダメージを与えることは明らかです。適度な量のアルコールは許容されます。最も暴力的で残忍な犯罪のほとんどに薬物とアルコールが関与しているのは当然のことであり、すべての種なし小麦製品、パン、そば、パスタ、ペストリー、すべての油、卵、牛乳、加工塩、保存料は絶対に避けてください。トウモロコシ、オーツ麦、砂糖、豆、ピーナッツ、ジャガイモ、砂糖代替品、カフェイン、抗生物質、胃酸抑制剤。また、肉の代替品を完全に避け、パンや牛乳は完全に加工されており、元のものよりもはるかに健康によくありません。理性による進化のみです。人類に適した食事に到達しようとするすべての試みは、科学や感情を通して行おうとしたために失敗しました。健康とは何か、を理解しようとしています。しかし、彼らが何をどのくらいの量食べたのかを正確に知る方法がないため、解決策は進化、人類の歴史、人類の猿、 そして論理の実践によってのみ得られます。主に進化論と人類学を通じて、また自己実験、研究、本を読む、自由な思考、自然観察の助けを借りて、すべての動物、人間を含む、は、過去に食べたものを食べる必要があります。今日、私たちは古代人の食生活がどのようなものだったのかを、骸骨の歯から発見された遺跡や、世界の様々な地域に今日住んでいる部族を観察することによる研究によって知ることができます。彼の食べ物は動物です。昆虫のような最小の動物から鹿のような最大の動物まで。残りの食べ物では、果物をめぐる鳥との戦争のように、私たちは鳥や、それを以前に食べていた様々な害虫と競争します。実際、ほとんどの果物は鳥が食べるのに適している。果物を食べるのに知恵は必要ありません。リンゴはありますが、リスや鹿を狩るには知恵が必要です。そのため、ますます困難になっている生活環境への適応という点でも、協力の必要性という点でも、時間の経過とともに人間の脳が発達していることがわかります。人類は約10万年前に始まり、数回の波に分けてアフリカを去りました。私たちが分離された後、9000年前に農業革命が起こりました。これは必然的に、農法の発明や動物や植物の繁殖だけでなく、異なるグループ間であまり混合することなく長い分離があったと考えられているため、環境や食事に対する個人の適応があったことを意味します。だからこそ、私たちは肌の色調の違い、薄い空気の違いへの適応、そして進化が様々な環境や社会条件に適応しなければならなかった他の多くの特徴を目にするのです。食べ物には3つのタイプがあります。誰にとっても良い、私たちがアフリカを離れた食事、一部の人にとって良い、豆類や南米人など、何年もの間適応してきた食事、誰にとっても良くない、誰も食べていない食事、に適応しました。人間が古代から食べてきたもの、つまり、誰にとっても良い、最古の食べ物、つまり果物、魚、肉、蜂蜜、そして次に様々な種類の穀物、一部の人にとって良い、ものにこだわるのが最善です。非動物性、脂肪は誰にとっても良くありません。中毒か単なる老化か西洋社会における病気の分布に関するデータを分析すると、糖尿病、動脈硬化、関節炎、肥満、多くの自己免疫などの中毒症状、私の意見では植物の毒素によるものだと思います。お目にすることは避けられません。これらの病気の出現だけでなく、30から40歳の狩猟者にもこれらの病気の兆候が見られるはずですが、保存されている部族ですらそうではありません。今日、私たちは非常に高齢まで生きているため、おそらく食物からの毒素の影響を目にしているでしょう。ここでは、著者が何を食べるかを推測していることが明らかな記事を読むことになります。ここには自由な発想はありません。ビーガニズムは、私の意見では、自由食とは対極にあるものです。なぜなら、たとえそれが論理的であり、動物への思いやりがあり、いわば環境保全を持っているとしても、植物毒素が含まれているため人間には適さないからです。ビーガニズムは、他の種類の栄養と同様、加工食品や砂糖を含まない場合に非常に価値があります。私が見たり分析したりしたすべての情報によると、人間は主に動物から食べるように作られており、肉や脂肪によって糖分が増えないのは良いことだと考えられています。人間にとって、糖分が多いと体のすべてのシステムに破壊的です。重要な問題は、私たちがこの食べ物に何年間さらされてきたかということです。肉は数百万年前、パンは7000年前、キャノーラ油は40年前から私たちの食事に取り入れられたため、これらの各食品の適合性の可能性がどの程度であるかは明らかです。さらに、人類は世界中に移住して分散したため、彼らの食事は必ずしも彼らが食べるべきものではなく、その場所に適応しました。例えば、南米では主にトウモロコシとジャガイモが食事でしたが、日本ではそうではありませんでした。魚と米でした。実際、古代でも今日でも、日本人と南米人とでは平均寿命に大きな違いがあることがわかります。米は アジア人だけが経験した特定の食品の高齢です。人間の消化器系に違いがあることを示す研究と、アジア人の海藻を消化する能力を示す研究。今日、トウモロコシやジャガイモには多くの毒素が含まれていることが知られていますが、トウモロコシやジャガイモは害虫に対する防御機構を発達させているので、これは当然のことです。ジャガイモには、果物と同様に、害虫に食べられるようになる器官がありません。科学は、調理によってジャガイモからすべての毒素が除去されるわけではないことを示しています。もちろん、ジャガイモの進化において加熱のコツは考慮されていません。人間が食べ物を調理したり焼いたりするために火を使い始めたとき、そのメニューは、根、野菜、豆類など、火を使わなければ食べられなかった食べ物にまで広がりました。もちろん、加熱しても植物からすべての毒素が除去されたわけではないため、これらの食品を摂取できるようにするために、浸し、発芽、発酵などの追加の方法が開発されました。私の意見では、人類全体が植物の毒素によって毒されています。それぞれの植物に数百、数十の異なる毒素が含まれている場合、人間がこれほど多くの種類の植物を食べることはできません。子供たちが野菜や葉っぱを好まないのは偶然ではなく、苦味、辛味、酸味に対して自然な嫌悪感を示すことがよくあります。おそらく毒性を示すため、自然選択の女神によってフレーバーへの嫌悪感が発達しました。私たちの自然な本能は、辛いもの、苦いもの、酸っぱいものを嫌います。なぜなら、それは毒性を象徴し、甘いものや脂っこいものはすぐに食べられることを象徴するからです。これは栄養について自由に考えるために重要です。甘くて脂肪の多い味に対する本能的な好みは、安全で消化の良い食品を消費する意欲を反映している可能性があり、農耕が始まる前に住んでいた狩猟採集民は、現代社会を悩ませている慢性疾患が少ないようです。多くの研究者は、農法を採用すると健康状態が悪化したと考えており、農耕生活への変化が老化の影響だけでなく、甘蔗中毒のような望ましくない影響を人間の健康にもたらした可能性があることを示唆しています。自然の中で暮らしていた人々から現代の生活に至るまで、現代の食物に対して最も脆弱な人々は、私たちのように数千年間にわたって現代の食物にさらされておらず、従って適切な遺伝的適応を受けていないためです。例えば、アボリジニの人々は、糖尿病、高血圧、心臓病などに何倍もかかりやすいです。これは、現代の食生活が基本的に誰にとっても良くないことを示していますが、何千年もアルコールにさらされていない人にとってはさらに有害であることを示しています。ネイティブアメリカンはアルコールに対して選択の余地がなかった、進化的に導入されたため、アルコールに対してより敏感です。農業革命以前、人類はバランスの取れた多様な栄養素を提供する果物と動物性タンパク質の食事に依存していました。いくつかの証拠は、彼らが現代人よりも強い骨、より健康な歯を持ち、肥満、糖尿病、心臓病などの慢性疾患の発生率が低いことを示唆しています。しかし、農耕への移行に伴い、人間の食事は穀物、果物、と植物、炭水化物の消費量の増加につながります。この食習慣の変化は、人々が栄養不足、歯の問題、慢性疾患にかかりやすくなり、全体的な健康状態の低下につながった農業革命は、複雑な人間社会の発展と文明の成長を可能にした一方で、また、人間の健康に重大な影響を与えます。狩猟採集生活から農耕生活への移行は、老化の影響だけでなく、遅い中毒を彷彿とさせる慢性疾患や健康上の問題の増加につながったようです。植物中のシアン化物に関する素晴らしい記事。脳の筋肉を伸ばさないでください。私たちは常に誘惑に抵抗できるようにはできていません。そのため、食べたくない食べ物は手の届くところに置かないことをお勧めします。家庭で子供たちに不健康な食べ物を与えるべきかどうかという問題については、明白に脳です。子供にとって、 誘惑に抵抗することは大人よりも難しいため、家庭で不健康な選択肢への暴露を最小限に抑えることが特に役立ちます。衝動の制御が発達していない子供の脳、特に意思決定と衝動の制御を担う前頭前野が完全に発達していません。その結果、自己制御に苦労することが多く、長期的な結果を考えるよりも、目先の欲望に負けてしまう傾向が高くなります。長期的な健康への影響や慢性疾患の発症リスクとして、この理解の欠如により、誘惑に抵抗することが難しくなり、外部刺激の影響が強く、視覚、匂い、味などの環境の刺激に非常に敏感です。誘惑的で不健康な選択肢に直面すると、これらの刺激に対する敏感さが高まっているため、抵抗するのが難しい場合があります。この社会的影響により、子供たちは誘惑にノーということがより困難になる可能性があり、子供たちは食べ物との感情的な結びつきから、特定の食べ物を安らぎ、愛、またはご褒美と結びつけることがあり、家にあるものを断るのが難しくなります。家庭内に不健康な食品の選択肢が存在することを減らすことで、親は子供たちがこれらの誘惑を避け、より健康的な選択肢をより利用しやすくできるよう支援することができます。このアプローチは、子供たちがより良い食習慣を身につけられるようサポートするだけでなく、バランスの取れた栄養価の高い食事を維持する上で長期的な成功を収めるためにも役立ちます。人間は本質的に誘惑に弱く、常に誘惑に従うのは困難な場合があります。研究と日常生活の例によると、不健康な習慣や中毒性の行動を避けるための効果的な戦略の一つは、誘惑の原因を排除するか、誘惑の原因への暴露を最小限に抑えることです。簡単にアクセスできるときにスナックを食べてください。ワンシンク、ペインター、D2006。そのような商品を目の届かないところに置いておくか、全く買わないようにすることで、依存症になる可能性を低くすることができます。代わりに、果物や野菜などのより健康的な食品を手の届くところに置くことで、より良い食習慣を促すことができます。同様に、禁煙を試みている人にとっては、視覚的な合図やリマインダーを避けることが役立つ可能性があることが研究で示唆されています。ティファニーとドロブスによる研究、1991では、喫煙関連の合図にさらされた人々は、より強いタバコへの渇望を経験することが分かりました。したがって、タバコを目の届かないところに置き、喫煙が一般的である環境を避けることは、人々の禁煙努力をサポートすることができます。不健康な刺激や習慣性の刺激への暴露を減らすことで、私たちはより健康的な習慣や行動を維持しやすくなります。老化だけでなく中毒のもう一つの説明は、自然の中での生活から現代の生活に移行した集団が現代の食物に対して最も脆弱であるということです。なぜなら、彼らは私たちのように数千年もの間、それにさらされていなかったため、遺伝的に適切な適応をしなかったからです。例えば、アボリジニの人々は、糖尿病、高血圧、心臓病などに何倍もかかりやすいです。これは、現代の食生活が基本的に誰にとっても良くないことを示していますが、何千年もアルコールにさらされていない人にとってはさらに有害であることを示しています。ネイティブアメリカンはアルコールに対して選択の余地がなかった、進化的に導入されたため、アルコールに対してより敏感です。しかし、白人男性も同様の依存症に苦しみ、子供を産む能力に障害を負った非科学的な精神で代用する。たとえそれが私ではないとしても、自然は燃料を与えられることを嫌います。そして、燃料を供給することに対する美しいメカニズムがあります。その一つは、地球上の自然環境が破壊され、世界が温暖化している今日に起こっていることです。私たちは、未発酵のグルテン製品、綺麗な砂糖、カフェイン、不自然な条件で加工または栽培された肉を摂取することは想定されていませんが、素晴らしいのは、その代替品が元のものよりも私たちにとってはるかに有毒であることが多いということです。牛乳、砂糖、グルテン、肉などの一般的な食品は、濃縮されたものが多く、 市販されているほど健康的ではないため、推奨されません。それらはしばしば私たちの健康に悪影響を及ぼします。今日知られている濃縮物のほとんどは、私たちにとってよくありません。なぜなら、私たちは進化の過程で濃縮物にさらされていなかったからです。タヒニを例にとると、100g のタヒニには約 1kg のゴマが含まれており、1kg のゴマを食べることに意味がないことは明らかであり、問題は、ゴマには害虫を防ぐはずの天然の毒素が含まれていることです。食べると、濃縮ゴマには濃縮された毒素が含まれます。最も最悪なのはオーツベースの代替乳、特に有毒なオーツです。アーモンドミルク、豆乳、ライスミルクなどの代替乳製品は、実際には天然の毒素を含むこれらの製品が濃縮されたものであり、その濃度で私たちは実際にこれらの濃度を摂取していることになります。毒素。また、代替品には、牛乳やヤギ乳に含まれるカルシウム、ビタミン D、タンパク質などの必須栄養素が欠けています。研究によると、植物性ミルクには牛乳と同じ健康上の利点が得られない可能性があり、代替品には大豆やアーモンドに含まれる毒素が含まれています。人工甘味料などの砂糖代替品はカロリーを減らすのに役立ちますが、体重増加、糖尿病、その他の健康上の問題を引き起こす可能性があることがいくつかの研究で判明しています。蜂蜜やアガベシロップなどの天然砂糖代替品には依然としてカロリーが含まれており、過剰に摂取すると体重増加につながる可能性があります。正しい方法は、単に砂糖を加えた製品を摂取しないことです。すぐに慣れます。砂糖代替品は自分に飲み効果があり、おそらく砂糖よりも優れているわけではありません。純粋な砂糖の唯一の代替品は、純粋な砂糖を含まないものであり、グルテンフリー製品はセリアック病の人にとって重要です。グルテン過敏症の人、つまり基本的には誰でもそうなのですが、工業用グルテン代替品は避けた方が良いでしょう。グルテンは小麦の種類に含まれており、正しい方法は小麦を完全に避け、小麦の代替品にしようとしないことです。グルテンフリー食品には、カロリー、砂糖、不健康な脂肪が多く含まれている可能性があります。大豆ベースの製品、生炭、または植物ベースのハンバーガーなどの肉代替品は、基本的に大豆、エンドウ豆、またはその他の植物の濃縮物であり、通常、大豆、エンドウ豆、またはその他の植物に含まれる天然毒素が濃縮されています。熟した果実であるか、酸性化や長時間の加熱などの毒素を除去する処理が施されていない限り、人間はその植物を食べるのに適していません。痩せていない、という私たちは、ほぼすべての分野で優れた能力を持って生まれてきますが、これには数学の分野も含まれます。数学で優れた成績を収めるには、単に何時間も練習する必要がありますが、健康的な体重を維持するには、量に関係なく、人間として適したものを食べるのは簡単です。数学を学習できない遺伝的問題を抱えている人や、異常な体重を引き起こす慢性代謝疾患を抱えている人もいます。標準体重であるということは、基本的に代謝疾患にかかっていないことを意味します。体には、適切な体重に到達する方法を知る複雑なメカニズムが備わっています。糖分、ビタミン C、ナトリウムのレベルをサポートする何百ものメカニズムと同様に、これはホメオスタシスと呼ばれます。体はバランスを保とうとしていますが、これは体重にも当てはまります。代謝性疾患の兆候の一つは、食後すぐに空腹になり、18歳の時の体重と大きく異なる体重になることです。それによって太ることはありませんが、人間に適した食べ物を食べている人は誰でも標準体重になります。実際、遺伝学は、私たちに合わない食べ物で体を中毒させたにもかかわらず、代謝性疾患、体重安定化メカニズムがうまく機能しなくなった、にならないように助けてくれます。しかし、ある年齢までは遺伝も影響します。ある年齢に達すると、以前の体重ではなくなったとき、それが美しいとみなされます。科学と論理から、 重要なのは体重安定メカニズムを損なわないように何を食べるかであって、量ではないように思えます。結局のところ、ある鳥が100トンのサクランボに遭遇しても膨らまず、飛べなくなったとします。これらの鳥の遺伝子がそれを保護しており、この防御機構を持たない鳥はもはや野生ではありません。もし私たちが体重安定システムを混乱させる物質、遺伝子組み換えトウモロコシなどを与えれば、飛べない体重に達し、狂った人々から逃げることは可能であり、合理的です。それを証明するのに実験に勝るものはありません。あなたの犬に実験を行ってください。食べられるだけの動く肉や調理済みの肉を与えてください。彼の体重が増えるかどうか見てください。食べられるドッグフードを与えて何が太るのかを確認してください。基本的な信号、つまり喉の渇きや空腹に関する信号です。寒いか暑いかを自分の体が信号を出していると信じているのと同じで、体温を正確に確認しないのと同じです。つまり、体はまさにそのようにして、お腹が空いたか喉が渇いたかを私たちに知らせる信号を送り、その声に耳を傾けるべきなのです。病気になると、体が食べるのを嫌がる信号を出すことがありますが、これは非常に理にかなっています。病気の間、体はエネルギーを消化ではなく闘争に向けることを好みます。問題の一つは、体が満腹であることを私たちに知らせる能力を実際に失ってしまう代謝性疾患です。この病気を治す唯一の方法は、人間に適した食べ物を食べることです。人間に適応していない食事を何年も続けると代謝性疾患が発生し、誰もが様々な年齢で代謝性疾患を発症します。カフェイン、アルコール、その他の利尿薬で体を混乱させない限り、同じ原則が飲酒にも当てはまります。論理と科学から導き出される結論は、喉が渇いたら水を飲み、お腹が空いたら食べる、ということです。フリーダイエットでは炭水化物を減らし、肉や魚をより多く食べることになります。そのため、恐れずにこれまでよりもたくさんの肉や魚を食べ、満腹になるまで食べることが重要です。お腹が空いていないという信号を待ちます。なぜ体は私たちが中毒になっているという信号を出さないのでしょうか。体は私たちに信号を送りますが、その方法は、苦い、甘い、辛い、酸っぱいなどを区別できることです。嗅覚を使うのと同じように、匂いのある食べ物は腐っている可能性が高く、私たちはそれを食べません。それは、何百万年もの進化の中で発達してきた原始的な本能です。では、私にとって辛いものはどんな味がするの?とか、苦いわさびは私にとってどんな味がするの?と自問しているはずです。結局のところ、それらは人間に適応していません。短期的には、それは私を殺しませんでした。だからもっと持ってきてください。体内には、体が指示する方法を知っている物質が不足しているシステムがたくさんあります。まず短期的に必要な場所、通常は脳とエネルギーにそれらが供給され、それから長期的に骨の強度など、これは骨粗鬆症で見られます。この記事では、ブルース・エイムズ教授がミネラルとビタミンのルーティング理論を説明しています。タバコでは、化学物質によるバイアスのもう一つのメカニズムが働き、ニコチンが脳に良い信号を与え、それから私たちはそれをタバコと関連づけて、私は、を得るのです。それが好きです。タバコは私たちを殺そうとしますが、ニコチンのおかげで脳はそれを何か良いことと関連づけます。体は短期的に考えます。体には、食べたものと食べなかったものを食べ続けたいという欲求を与える自然なメカニズムがあります。私たちを殺してください。子供に十分な回数辛いものを与えると、子供は辛いものが好きになります。テストは最初の味で行われ、これは子供たちに見られます。彼らは脂肪と甘いものを求めます。植物毒素による中毒はいつでも様々な方法で現れる可能性があり、それが一般的で憂慮すべき問題となっています。それぞれの植物には数百、さらには数千の異なる毒素が含まれている可能性があるため、人間は植物の様々な毒素にさらされています。研究によると、 特定のフレーバーに繰り返しさらされると、時間の経過とともに人の味覚の好みが変化する可能性があります。例えば、雑誌、アペタイトに掲載された研究では、最初は嫌いだった野菜を繰り返し食べた子供たちは、時間が経つにつれてそれらの野菜を好むようになる可能性が高いことが分かりました。結論として、植物毒素は重大な健康リスクを引き起こす可能性があり、子供たちは甘くて脂肪の多い食べ物を自然に好む傾向がある可能性があります。しかし、特定のフレーバーに繰り返しさらされると味の好みが変わる可能性があり、特定の物質に長期間さらされると長期的に健康に悪影響を及ぼす可能性があることに注意することが重要です。彼らは、形が整っていることが美しく、太っていることは美しくないことをすぐに認識します。白い歯は美しく、黄色や茶色の歯は美しくない。なぜ私たちはそのような能力を持って生まれてきたのでしょうか？そのような美しさは、私たちの遺伝子を伝達するオプションを与えた生殖能力を示すため、私たちは脳から身に関する信号を受け取ります。ミネラル不足などをどのように知らせるのか？動物がミネラルの蓄えを舐めるように、不足を感じた時に塩を求めるのは私たちと似ているのでしょうか？私たちは水に対する渇望と同じように、ミネラルに対する渇望を持っているでしょうか？肉が食べたいですか？新鮮で温かい食べ物が私たちにとって最も美味しいという信号があり、それは消化しやすく、栄養価が高く、悪玉菌が少ないという正当な理由があります。私の意見では、これはちょっとした賭けですが、体は主に肉を食べたくなることでミネラル不足の信号を送る方法を知っています。私自身も時々そう感じることがあります。私は一度にたくさんの種類の食べ物を食べません。例えば、魚のピクルステフパン、骨髄入りの牛肉、ローストプランテンとヤギのヨーグルトなどです。世界にたくさんの種類の食べ物が氾濫すると、私たちに不足しているミネラルを含む特定の種類の食べ物を食べるという信号が曖昧になると私は信じていますが、前述したように、これは私の賭けです。進化の観点から見ても、動物が不足を感じて、不足している成分を含む食品から食べたいと思うのは理にかなっています。サワードーブレッドやヤギヨーグルトは、なぜ人間に適しているのに酸っぱいのでしょうか？良い質問です。たとえそれが酸っぱくても、発酵させたパンやその他の穀物は私たちに適しており、論理的に説明すると、それは私たちの進化の中で新しいものであり、おそらく例外の一つであり、実際、サワー種には私たちが必要とする乳酸菌がたくさん含まれています。予想通り酸っぱいと認識します。私たちにとって酸っぱいヨーグルトも同様ですが、乳酸菌のおかげで牛乳よりもヨーグルトの方が私たちには適しています。発酵させたパンは焼いた後にのみ健康に役立ちますが、ヨーグルトは加熱する必要がありません。サワードーもヨーグルトも発酵プロセスに乳酸菌が関与していますが、関与する特定の細菌は通常異なります。ヨーグルトは主に乳酸菌、具体的にはストレプトコッカスサーモフィルスとラクトバチルスブルガリカスの作用によって牛乳を発酵させることによって作られます。これら2種類の細菌が協力して、牛乳に含まれる砂糖である乳糖を乳酸に変換します。これにより牛乳が濃くなり、ヨーグルトにヨーグルトの特徴的な酸味と細菌が含まれる製品を与えますが、今回はそれらが私たちにとって有益です。対照的に、サワードーは、野生酵母とラクトバチルス属やロイコノストック属などの乳酸菌ミルクの混合物に依存して生地を発酵させます。サワードーとヨーグルトに含まれる乳酸菌の種類には一部重複する可能性がありますが、特定の細菌種と関与する発酵プロセスは通常異なり、その結果味や食感が異なります。経験は1000の研究に値します。ご自身で試してみてください。ここに書かれていることはすべてです。例えば、ヤギ乳を2杯飲むのと比較して、牛乳を2杯飲むとします。何かに敏感であれば、すぐにそれを感じるでしょう。自由に食べてみて、それが良い方向に変化するかどうかを確認してください。この経験から何も失うことはありません。長期的には、 これは非常に大きな利益であり、まさに自由な頭脳が求めているものです。最小限のエネルギー投資と大きな利益です。大きな害を及ぼさない実験は、信頼性があり、通常記憶に残る経験であるため、優れています。科学は、牛乳に含まれるカゼイン A1 タンパク質が、乳糖ではなく牛乳に対する感受性を高めることを示しています。カゼイン A にタンパク質は、ヤギ乳や羊乳に常に存在しています。歴史のどこかで、ヨーロッパの牛のみに突然変異が生じ、牛乳中のカゼイン A2 タンパク質の摂取量が増加しました。私の意見では、この突然変異は牛肉の健康にも影響を及ぼします。実験に勝るものはありません。私はアメリカで通常の牛乳と A2 タイプのみの牛乳を購入しました。娘と私はそれぞれ別々の時間にコップ一杯の牛乳を飲みました。娘に実験をしたことで妻が私に怒っていました。しかし私は彼女をなだめて、それが人類の利益のためだと言いました。私も娘も普通の牛乳を飲んだ後、お腹が痛くなり、娘も頭痛を感じましたが、A2 牛乳を飲んだ後は症状がなくなりました。もちろん、彼女は自分がどんな種類の牛乳を飲んでいるのか知りませんでした。科学、観察、論理が融合しました。イスラエルでは A2 タイプの牛乳だけを買うことは不可能です。もう一つの実験は、牛肉を1キロ食べ、その翌日に魚か子羊を1キロ食べると、感覚の違いがわかるでしょう。賭けの右側、私たちの遠い祖先が食べたものです、と論理的には彼らが間違っていたことは示されません。私たちは何を食べるのに適しているのか正確にはわかっていないのですが、新しい物質を含む新しい食べ物を持ってきて、それは私たちを癒しますか、それとも毒にしますか、と尋ねると、それは実際には賭けの右側にあります。毒になる確率は9999から1万で、治癒する確率は1から1万です。体内では何百万もの化学プロセスが起こっており、新しい物質が見つかる可能性はわずかです。あなたは賭けのどちら側を選びますか？ほうれん草やケール、あるいはスーパーフードを食べなくても大丈夫な方法を知っている人間の体を少しだけ褒めてあげてください。これはまさに進化と自然選択の仕組みであり、他の何千もの方法から正しい方法を見つけることによって行われますが、何らかのスーパーフードが体内の何百万ものプロセスを改善する可能性は低く、あなたがそのような方法であるわけはありません。ミネラルとビタミンの1日の推奨量ルダは、鉄や他の多くの重要なミネラルの吸収を阻害する毒素を持つ植物を食べる人々を基準にしているため、絶対に間違っています。それは、結局のところ、私たちはほとんどの種類の食べ物を平等に楽しむことができ、新しい食事になれるのに数日しかかからないということです。特定の食べ物について、人生で少なくとも一度も考えを変えなかった人はいないので、おそらく私の言いたいことは理解できるでしょう。人間には適応力があり、毎日の行動は最終的には慣れて好きになることが多いので、今食べるものは変えられない、という考えは間違いです。たとえその食べ物が自然で美味しいものであっても、人間はほとんどの種類の食べ物を食べるように適応していません。性格特性が環境や遺伝子に影響されるのと同じように、一部の人にとって良い食事は、その人の遺伝子や環境によって全員に異なる影響を与えます。自然界では、人間は炭水化物とタンパク質や脂肪をほとんど混合しません。これが代謝の問題の原因です。現代社会では、野生の中で暮らしていた人間は、象を飼って食べ、数時間後にお腹が空いたら果物を食べていました。炭水化物とタンパク質や脂肪を混ぜると、糖質と肥満の問題が発生します。肉は長い時間をかけて消化され、その間は炭水化物のため糖分が高くなります。インディアンと先住民、近代化を経験していない人々を含む、は、西洋人の食生活をしている西洋人よりもはるかに早く病気になります。これは、私たちが西洋の食生活に対処するために少し進化したことを示しています。しかし、これは同時に、 西洋の食事が私たちを毒していることを確実に示しており、そうでなければこれら2つのグループが異なる影響を与えることは不可能でしょう。加工食品の消費量を減らすので健康は改善されるが、そこに含まれる問題のある成分、植物毒素、特に全粒穀物、牛乳など数字は無視する 24g のタンパク質が必要であることを読んだはずだ。私たちの健康を維持するには、1日あたりタンパク質をグラム、炭水化物を 59g、脂肪を 25g、またはそのような奇妙なものを摂取します。しかし、人間の体はそれよりもはるかに複雑です。彼はミネラルやビタミンを蓄える方法を知っており、何かが足りない時にそれを私たちに知らせてくれます。栄養士や医師がまるで人間の体がケーキのレシピであるかのように話しているのを聞いても、それを無視してください。何百万年もの進化の中で、人間は肉、果物、パンをどれだけ食べたかを数えることなく生き残ってきました。大抵の場合、こうした人々のアドバイスは、あなたが本当に食べるべきものとは逆です。彼らは毎食、炭水化物が必要、とよく言います。もちろんその逆は当てはまります。なぜなら、その領域に炭水化物が存在しない場合、体は脂肪とタンパク質をよりよく分解するからです。これは、酵素が胃の中で最適に働くために必要な酸性度が必要であり、炭水化物には比較的低い酸性度が必要であり、脂肪とタンパク質の分解には比較的高い酸性度が必要であるためです。通常の食事よりも逆に安く済む可能性があります。テフ 1kg の価格は約 NIS20 です。自分でパンを作ると、スーパーでパンを買うのと同じくらいの費用がかかります。水しか飲まないので、あらゆる種類の砂糖入りの飲み物をすべて節約できます。果物やヤギヨーグルトは通常の食事でも同じ値段ですが、無料の食事ではオーガニックを買う必要はありません。結論、無料の食事では1ドルの費用がかかる可能性があります。短期的にはもう少しかかりますが、医療費を大幅に節約し、体、心、歯のケアに役立ちます。食品検査調理、加熱、化学物質を使用せずに食べ物を食べることができますか？もしそうであれば、そしてその食べ物が苦くなく、辛く、酸っぱくなければ、それは私たちが食べるのに良い食べ物です。食べ物は調理してから食べる方が良いですが、それは人間にとって良いかどうかを確認するだけです。これは他の食べ物を食べてはいけないという意味ではなく、何が体に良いのかを知る方法に過ぎません。例えば、小麦は加熱して粉砕しないと食べられないため、あまり適していません。魚や肉はそのまま食べることができるため、人間に適応したと考えられ、この実験の背後にある論理は、人間が火や食物を加熱することを広範囲に使用してきたのは、人類の進化の数百万年に比べてわずか数十万年であるという事実に由来する。類人猿であるため、私たちは生の食べ物、非加熱またはブッシェルを食べるのに非常に適応しています。加熱された食べ物またはブッシェルの食べ物を確認する必要があります。解毒の伝説の代わりに毒素を食べてはいけません。私たちの体には自然な解毒メカニズムが備わっています。特別なワークショップを必要とせずに効果的に機能します。実際、ミツペラモンの週末などの特定のイベントや場所だけでなく、体は常に毒素を排出しています。私たちは噛む必要がある固形食品を摂取するように意図されているということを理解することが重要です。最初から体に毒を与えないことが基本であり、自由な食生活を守ることでこれを実現しており、噛むことで消化器系の様々な酵素の放出が活性化され、効率的な消化と栄養素の吸収が促進されます。一方で、混合食品や粉砕食品を摂取すると、吸収が早くなり、血糖値の上昇を引き起こす可能性があり、これは私たちの体にとって理想的ではありません。その結果、多くの栄養シェイクは私たちにとって必要でなく、有益ではない可能性があり、さらに、私たちの体は、果物、ナッツ、野菜の混合物を一度に処理するのに自然に適応していません。この食事パターンは人類の歴史の中では一般的ではありませんでしたが、 近年になって初めて開発されました。そのため、進化、科学、論理、そして一言で言えば自由な思考の観点から私たちの栄養にアプローチすることが重要であり、人間にとって適した食べ物とそうでない食べ物があり、健康食やスーパーフードの定義は、食べ物は論理的な定義ではありません。周囲に草しかない時に人間が食べる方法。ヤギと羊の魔法。彼らは草を食べるので、私たちはその乳製品やそれらを食べることができます。だからこそ、人類は常にヤギや羊の近くにいたのです。古代では、実際に草を見つけることは果物を見つけることよりはるかに難しく、野菜をほとんど食べなかったからです。発酵したヤギ乳を食べることは何千年も前から見られてきました。9000年前にチーズの生産が行われていたことを示す遺跡があります。牛乳とヤギ乳の消化能力の違いは、カゼインと呼ばれるタンパク質にあります。α-S1 カゼイン及び α-S2 カゼインタンパク質は、ヤギ、羊、牛などの様々な哺乳類の乳に含まれるカゼインのサブタイプです。これらのカゼインサブタイプの組成と比率は、種、品種、さらには個々の動物によって異なります。Aβ カゼインは、ホルスタイン牛などの特定の品種の乳に含まれており、牛乳ではなく羊の乳にも含まれています。Aβ カゼインは消化されると、β カソモルフィン7、BCM7 と呼ばれる生理活性ペプチドを放出する可能性があり、これは胃腸の不快感、炎症、胃内容排出の遅延に関連しています。ここで興味深い点があります。β カゼイン A1 と A2 は、β カゼインミルクプロテインの2つのバージョンです。バージョン A1 をもたらした遺伝子変異は5000から1万年前に起こったと推定されており、バージョン A1β カゼインをもたらした遺伝子変異にはタンパク質鎖の単一アミノ酸置換が含まれていました。この一見小さな変化は、消化中にタンパク質が分解される方法を変えました。私の考えでは、この突然変異は牛肉にも影響を及ぼします。牛の元々の β カゼインタンパク質は A2 タイプで、アフリカやアジアのボスインディカス牛などの一部の伝統的な牛の品種にも今でも見られます。ガーンジー牛やジャージー牛などの特定のボスタウルスの品種と同様ヤギ、ヤギ乳には一般に、牛乳や羊乳に比べて α-S1 カゼインの含有率が低い。ヤギ品種によっては、α-S1 カゼインをほとんどまたは全く含まない乳を生産する品種もあります。ヤギミルク中の α-S2 カゼイン含有量は通常、α-S1 カゼインよりも多く、これがヤギミルクに特有の特性を与え、人によっては消化が容易になります。羊乳の α-S1 カゼイン含有量は一般的にヤギ乳よりも高くなりますが、品種によって異なります。α-S2 カゼインの含有量も存在しますが、α-S1 カゼインと α-S2 カゼインの正確な比率は羊の品種や種類によって異なります。α-S1 カゼインの含有量は品種によって異なります。例えば、ホルスタイン牛は一般にジャージー牛よりも α-S1 カゼイン含有量が高くなります。α-S2 カゼインは牛乳にも含まれていますが、α-S1 カゼインと α-S2 カゼインの比率は牛の品種や遺伝によって異なり、産地での飼育が容易でヤギの方が好ましいという論理になります。人類の歴史にはヤギも伴いました。神言27、ベディークルエイインルンクルムベイイットクディー、ハルハイインルアー、科学と論理が一致する場合、物事が真実である可能性は高くなります。シェフのレストランは食事における調理法であり、重要なのは食材です。調整方法は必ずしも重要ではありませんが、穀物の酸性化や発酵などの特定のプロセスは、毒素を除去するために不可欠です。消化は炭水化物、タンパク質、脂肪の存在に基づいて変化する可能性があるため、同じ科の食品の組み合わせを観察することが重要です。例えば、様々な種類の肉や魚を組み合わせるのは理にかなっていますが、グルメレストランでは味を優先し、料理の栄養上の影響を考慮せずに、 私たちの健康にとって最適ではない可能性のある様々な食材や調理技術を使用して調理することがよくあります。したがって、栄養価よりも味が優先される可能性があるため、このようなレストランで食べる場合は注意することをお勧めします。例えば、肉に関しては、シェフによる原材料の調理方法よりも、肉の品質と産地、牧草で育てられた子羊など、の方が重要です。私自身、よくわからない小さなお皿はあまり好きではなく、逆に何が入っているかはっきりとわかる大きなお皿が好きです。これには一般的な順序のようなものがあります。あなたはあなたの犬に毒を与えているのです。食品会社がドライフードにこれらの製品を入れるまで、ペットはトウモロコシ、大豆、小麦、オーツ麦にさらされることはありませんでした。毒素を含む穀物の摂取は、以下の理由により犬や猫の健康に悪影響を及ぼします。プラス栄養素の吸収低下、フィチン酸塩などの反栄養素は、カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルと結合し、生物学的利用能を低下させ、摂取を困難にする可能性があります。ペットがこれらの必須栄養素を吸収できるようにします。時間が経つと、栄養不足につながる可能性があります。プラス消化器系障害、レクチンなどの特定の高栄養物質は、消化器系の内臓を刺激し、嘔吐、下痢、腹痛などの症状を引き起こす可能性があります。これは、穀物が生で摂取されたり、不適切に調理された場合に特に当てはまります。プラスアレルギーと過敏症、一部のペットは、特定の穀物に対してアレルギーや過敏症を患っており、消化器系に炎症や苦痛を引き起こす可能性があります。小麦やトウモロコシなどの穀物は、犬や猫にとって一般的なアレルゲンです。プラス炎症反応、特定の高栄養素は体内の炎症に寄与する可能性があり、既存の健康問題を悪化させたり、新たな健康問題の発症につながる可能性があります。ペットフードメーカーは、反栄養素の毒素に関連する潜在的なリスクを認識していますが、サーモンや鶏肉よりもはるかに安いです。そして、そうです。獣医師は間違っています。穀物以下の穀物は、48時間浸漬し、48時間発酵しただけです。数時間かけて調理したもの、キビ、ソルガム、ソルガム、アマランス、フォニオワイルドライス、および白米、主にアジア人向け。他の穀物はすべて完全に避けてください。古代人が謳い逃したように、問題となる毒素を穀物から取り除く必要があります。穀物は種子のようなもので、食べられることを望んでいないため、自然界では準備ができていないアクションを実行する必要があります。動物は浸したり、マリネしたり、加熱したりする方法を知りません。種子を浸すことにより、種子は発芽すると考え、解毒のメカニズムが活性化されます。発酵中、乳酸菌などの細菌が毒素を分解するだけでなく、調理によって毒素の一部が破壊されます。自由な思考は、私たちの祖先が味のためにパンを発酵させたのではなく、健康上の問題を避けるためにパンを発酵させたということを理解するのに役立ちます。そしてパンを長持ちさせるために、今日、小麦があるほとんどの場所では、小麦は遺伝的に異なり、発酵していないため、問題が発生しています。動物性脂肪、はい。牛肉バター X の E5GC のせいで問題がある可能性があります。ヤギバター VX の E5GC のせいで問題があるかもしれません。実際には牛乳からの濃縮物であるため、魚油 VVV 暴露を助けるオメガ3が含まれるため使用される。ガチョウ及びアヒル UV の E5GC がほとんど含まれていないため安全。VX 牛脂肪の E5GC のため問題がある可能性がある。人間は脂肪の味が好きなだけではありません。血糖値を上げず、最もエネルギー効率が良いのです。魚と動物だけを食べて暮らす極地の部族には、高血圧や心臓疾患はありません。これは、西洋社会において動物性脂肪が問題になっていないことの決定的な証拠です。油と植物性脂肪、 あらゆる植物からの油の場合、X オリーブ油、X キャノーラ油やその他の植物性脂肪は、実際には植物に含まれる毒素の濃縮された形態です。これらの油が私たちの食事に導入されたのはここ数十年のことであり、人類は歴史的にこれらの物質を大量に摂取したことはありません。研究によると、これらの毒素は人間の健康に害を及ぼす可能性があります。さらに、植物油を加熱すると毒性がさらに高まる可能性があるため、オリーブオイルを健康食品と考えている人が多いのは驚くべきことです。実際には、健康食品やスーパーフードなどというものは存在しません。むしろ、一部の食品は他の食品よりもある人や状況により適している場合があります。オリーブオイルに関する限り、未熟で苦いオリーブから作られており、大量の毒素が含まれている可能性があることに注意することが重要です。そのため、オリーブオイルの使用は適量が望ましいですが、いずれにしても人間にとって適した動物性の油を選ぶのが良いでしょう。心臓病を含む血管疾患は、動物性脂肪や油ではなく、砂糖や植物油によって促進されます。それらの原因の一つは、主に植物や穀物に含まれるタンパク質であり、動物による食害を防ぐと考えられている小さなものです。レクチンと血管の損傷に関する記事、ウェッセン、ポール。オリーブオイル、世界の古典的なオイルの歴史、生産、特徴、油の使用に関する研究。歴史を通じて、オリーブオイルには多くの用途が記録されています。どの文化でもオリーブは主にランプの燃料として使用されており、これがその最大の価値でした。王族、戦士、一般大衆の宗教者への油注ぎなど、多くの儀式にオリーブオイルの使用が関係していました。メシアという言葉は、油継がれたものを意味します。香りの良いオリーブオイルは、神への捧げ物として、病気を治す軟膏として、また肌や髪をより健康に見せるために使われていました。ギリシャ人は儀式的にアスリートの肌にオリーブオイルを注ぎ、競技後に汗と埃でそれをこすり落としました。競争、石鹸の製造や死者の生化にも使用されました。人間の消費のためのオリーブオイルの使用に関する既存の文書はほとんどありません。魚、海の魚など部位防腐剤を含まない水中のイワシ、部位防腐剤を含まない水中のマグロ、部位魚介類、部位池の魚 X、 現在存在する魚の種類は次の通りです。現在私たちが自由に使える肉の種類よりも過去に食べられていた魚の種類に近い海または池ではなく野生で獲れた魚が最も推奨されます。できれば海の魚を摂取することをお勧めします。池の魚には通常穀物、大豆、その他の魚にとって本来ではない物質が与えられているため、栄養価が低くなります。研究によると、高レベルのオメガ3脂肪酸や要素など、多くの有益な物質が含まれている天然の魚が最良の選択であることが分かっています。人間は魚を食べることによく適応しており、副作用なく生で食べることもできることから、魚は人間の消費に適していることが分かります。さらに、魚に対するアレルギーは比較的稀であり、特定の食品に対するアレルギーはその毒性を示すことがよくあります。また、穀物と魚を一緒に食べるのではなく、別々に食べることをお勧めします。これらは消化に必要な条件が異なるため、一緒に食べると最適に吸収されない可能性があるためです。要約すると、栄養価が高いため海の魚を摂取することが推奨されており、池で育てられた魚よりも天然で捕獲された魚の方が好まれます。魚に対するアレルギーは稀で、生でも調理しても問題ありません。栄養素の消化と吸収を最適化するために、穀物と魚を別々に食べることも推奨されています。丸、人間の体は、脂肪を分解するために肉ベースの食事をするように作られています。それは、脂肪を分解するために同時に働かなければならない5つの異なる器官からもわかります。草を食べる牛であっても、血液中に吸収される最終生成物は、腸内の細菌によって繊維から形成される脂肪酸です。彼らは草を噛み、 唾液を加えて腸内細菌が繊維を脂肪酸に分解するための新しい表面を獲得します。脂肪を食べると消化が容易になるのは当然の理由です。大豆、大麦、トウモロコシなどの穀物を食べる家禽や動物を軽視する場合、基本的なルールは、パッケージに草だけを食べたと記載されていない場合は、牛や鶏が自分たちに合わない餌を与えられたのです。イスラエルではそれが何なのか全く知られていませんが、米国ではそれを書き留めるのが非常に一般的です。その場合にのみ、穀物はこれらの穀物を食べるように作られておらず、これらの穀物の毒素の一部は肉を通して私たちに伝わります。動物の内臓と脂肪は最も栄養価の高い部分です。穀物や炭水化物を肉と混ぜず、数時間の間隔を空けて別々に食べることが重要です。私たちは何千年もヤギと一緒に育ってきたので、ヤギを食べることに適応していると結論付けることができます。あなたの本には、ヤギを母親の乳で調理してはいけない、と書かれているだけではなく、複数の種類の食べ物を混ぜてはいけないと書かれています。一緒に、これが私たちが何百万年も生きてきた方法ですが、現代になって初めて、あらゆるものを混ぜ合わせることができます。主に肉を食べる人間社会の描写。彼らがかつて食べていた肉と、家畜化された家畜の肉には違いがあります。かつて食べていたものと同じ海の魚とは異なります。そして、違いはあるものの、それでも十分に近いものではありますが、狩猟者が食べていたのと全く同じように食べることはできません。旧石器時代の人々は主に動物性タンパク質、つまり鹿、バイソン、馬、マンモスなどの群れで暮らしていた牛などの菜食動物の狩猟肉を摂取していました。この肉の栄養プロフィールは、現代のスーパーマーケットで入手できる肉とは大きく異なります。現代の肉には、皮下脂肪組織、結合組織表面、筋肉自体の繊維の形ではるかに多くの脂肪が含まれていますが、家畜化された動物は、一貫した食料供給と身体活動の低下により、野生の動物よりも常に太っていました。最近の給餌方法や飼育方法により、消費者の好みに合わせて脂肪分がさらに増加し、柔らかくジューシーになりました。その結果、今日屠殺される動物の脂肪の割合は 25-30%、あるいはそれ以上に達する可能性があります。対照的に、ベジタリアンのアフリカの動物15種を対象とした研究では、それらの平均死亡率が 4% であることが分かりました。家畜には脂肪が多いだけでなく、その組成も全く異なります。この違いの主な理由は、家畜に与えられる混合物ですが、米国やその他の先進国では、混合物ではなく草だけを食べた動物の肉を得ることができます。野生動物の脂肪には、家畜の脂肪よりも5倍多くの多価不飽和脂肪酸が含まれています。さらに、動物性脂肪には、アテローム性動脈硬化や悪性疾患に対する保護効果で知られる調査オメガ3多価不飽和脂肪酸である A コサペンタエン酸、EPA、が大量、約 4% 含まれています。国産牛肉には微量の EPA しか含まれていません。野生動物の肉は、家畜の肉よりもカロリーが低く、筋肉組織のアミノ酸組成は似ていますが、単位重量あたりのタンパク質が多くなります。脂肪のコレステロール含有量は筋肉組織のコレステロール含有量と類似しているため、野生動物の肉のコレステロール含有量はスーパーマーケットの肉と大きく異なるとは予想されません。牛肉に含まれているため、人間には適していません。今日の産業用牛は、1万年前に家畜化されたヤギに比べて比較的最近になって人間が探し出されたものです。牛は改良されており、ヤギ産業に比べて完全な産業となっています。したがって、牛ではなくヤギにかけた方が良いようです。大産業の食品、鶏肉、卵、大豆、小麦、米、牛乳はすべて私たちにとって良くないので、おそらく牛肉も同様です。ノイゴ GCN グリコリルノイラミン酸、シアル酸の一種で、牛、羊、ヤギなど多くの哺乳類の細胞表面に見られる糖分子です。しかし、進化の過程でクマ遺伝子に遺伝子変異が生じたため、 人は自然にはノイ 5GC を合成しません。代わりに、人間はノイ 5ACN アセチルノイラミン酸。ノイ 5GC と呼ばれる同様のシアル酸を生成します。これはほとんどの種類の肉に存在します。人口の大部分で、私たちの腸が損傷している場合、そして場合によっては損傷していない場合でも、それは問題となる物質です。これは主に牛の脂肪と内臓に含まれており、牛肉には高濃度で羊やヤギにも含まれていますが、少量ではありますが、科学的には決定的ではありませんが、私は次のように考えています。可能であれば、赤身の肉、牛肉は避けた方が良いでしょう。動物におけるノイ 5GC の効果を調べた研究人間は何十万年もの間、ノイ 5GC にさらされてきました。例えば、牛やヤギの肉、乳、血液を食べて生活するマサイ族に関する研究では、癌は見つからなかった。マサイ族の2つの部族の間では、肉を食べない対応する部族よりも軟骨侵食の問題が多いことが判明した。これは、赤身の肉が関節の問題を引き起こす可能性があることを示唆している可能性があります。ノイ 5GC を産生する哺乳類では、ノイ 5GC はシグナル伝達、接着、細胞認識などの様々な細胞プロセスで役割を果たします。ノイ 5GC などのシアル酸が関与する場合があります。ノイ 5GC は細胞とその環境の間の相互作用に密接に関与しており、必須の生物学的機能に貢献しています。人では、ノイ 5GC は赤身の肉、主に牛乳製品を食べることによって消費されます。ノイ 5GC は、体内で合成できないにもかかわらず、摂取後組織に吸収されます。免疫系はノイ 5GC を異物として認識し、免疫反応を引き起こしてノイ 5GC に対する抗体を産生する可能性があります。この免疫反応は炎症を引き起こす可能性があり、癌、心臓病、その他の慢性疾患などの様々な健康上の問題に関与していると仮説が立てられています。炎症や関節関連の症状に。私の推測では、これは人間にとってやや問題のある物質であり、人間の体内で毒素を引き起こす、腸がより傷つくと大量の物質が血流に入り、対処法をあまり知らない人々の場合はアジア人である。例えば、白人が米にさらされなかったのと同じように、牛にもさらされませんでした。したがって、牛から得られる製品に関連するすべてのものを減らすことをお勧めします。栄養補助食品があるのに、誰がミネラルやビタミンを必要とするでしょうか？ミネラルとビタミンの欠乏は症状であり、問題ではないことを理解することが重要です。この問題は、自然と戦うことはできず、自然と賢く付き合うことは非常に危険である、という中心法に矛盾するため、栄養補助食品では解決できません。発酵した穀物、肉、魚、ヤギの乳製品、熟した果物などを自由に食べることによってのみ表現を修正することができます。栄養補助食品は、私たちが摂取する食物から吸収されるのと同じ方法では吸収されず、ミネラルには何百ものサブタイプと形態があります。例えば、植物からの鉄は動物からの鉄に比べてごく部分的に吸収されます。草を食べた動物には、穀物や太るための混合物を食べた動物よりもはるかに多くのミネラルやビタミンが含まれており、これらはすべてスーパーマーケットで販売されている動物です。栄養補助食品は必要ありません。ビタミンやミネラル欠乏症のほとんどは、野菜、葉、ナッツ、芽、未熟な果物、キノコ、葉に含まれるミネラルの吸収阻害剤、毒素によって引き起こされます。これらの忌避剤は、動物がこれらの植物を食べるのを防ぐように設計されています。私たちが必要とするビタミンやミネラルのほとんどは、野生の草や魚を食べた動物の肉に含まれています。通常不足しているミネラル、ヨウ素、鉄、B12、亜鉛、オメガ3、Q10 は、多くの場合、植物ベースの食事、種子、穀物、野菜、葉、ナッツ、キノコが原因です。私の意見では、ビタミン D サプリメントは次の通りです。 ビタミン D は動物性脂肪に含まれており、そこから摂取する必要があるため、必要ありません。あなたは必要とされるほんの少しです。太陽にさらされると体がビタミン D を生成するのは事実ですが、そのほとんどは太陽から身を守る目的であり、ビタミン D 欠乏症のためではありません。腸内細菌にとって適切な餌がなければ腸内細菌は死んでしまい、最も重要なことは腸内細菌に影響を与える何を食べるかであることが研究で示されているため、プロバイオティクスはおそらく完全に不必要であると考えられます。野生では、池の魚には藻類がほとんどないため、少量のオメガ3が含まれています池には藻類を食べることで魚がオメガ3を摂取します。土地の再処理イスラエルでは要素欠乏症を検査する適切な検査はなく、化学物質や同一作物の使用により土壌の質が悪化して、摂取する野菜や果物の品質に悪影響を及ぼしているため、私は野菜を全く食べません。土壌の劣化により、私たちが食べる食物中のマグネシウム、亜鉛、要素などが不足します。水道水には必須ミネラルが含まれていないことが多いので、ミネラルウォーターを飲むことをお勧めします。食べ物や住んでいる場所にあり、昆虫、ホコリ、土などの自然物が含まれているのではないかと心配な場合は、落ち着いてください。それらを避けることは、あなたが恐れているような病気ではなく、あらゆる種類のアレルギーを引き起こします。ほとんどの人は体内に要素が不足しており、この欠乏は疲労、便秘、うつ病などの問題を引き起こします。欠乏症を修正することは、甲状腺の不均衡を治療する最も簡単な方法の一つです。要素欠乏症は、耕作地や散布農地を繰り返し使用したり、海藻や海産魚を食べなかったりすることで起こります。一日あたり一定量のビタミンとミネラルの推奨量、ルダ、は、炭水化物が大部分を占める西洋型の食生活をしている人々を想定しています。彼らの食生活。人間に適した食べ物を食べる人にとって、それらは正しくありません。動物性食品や果物は植物よりもミネラルやビタミンの吸収がはるかに高く、肉や魚の内臓には、他の供給源、肝臓、脳、心臓などから摂取するのが難しい最も必要なビタミンやミネラルが含まれています。ドット、混合はできるだけ少なくし、動物性食品と植物性食品を分けた方が良いでしょう。炭水化物から脂肪とタンパク質を分離。これが古代人が食べていた方法です。自然に見える食べ物は、欺瞞的であるため、最も危険なものの一つです。例えば、ジャガイモ、米、豆、スイカなどはレクチンが豊富なのでおすすめできません。自然食品だけでは十分ではありません。例えば、果物や野菜の一部は熟したら食べなければなりませんが、賞味期限を延ばすため、熟していない状態で収穫され、不自然な方法で調理され、害虫による早食いから身を守る天然物質、レクチンは大量に残っており、調理、加熱、発酵により通常レクチンの量は減少しますが、十分ではありません。ここで重要な点は、未成年者は誰にとっても良いことではありませんが、一部の人にとっては、より深刻な影響を及ぼし、様々な症状が現れるということです。炭水化物、タンパク質、脂肪を混ぜないようにし、食べ物の種類を全く混ぜないように注意してください。自然界では、それらは混合しません。KFC のみで一緒に表示されます。混ぜると胸焼けを引き起こす多くの場合、特に脂肪が植物性の場合や植物の毒素が胸焼けを引き起こす場合に顕著です。肉だけを食べても胸焼けは起こらず、肉にどれだけの脂肪が含まれているかは関係ありません。胸焼けのメカニズムを調節するために、炭水化物、果物、パン、シリアルなど、を含まない食事を毎日少なくとも1回摂取することが推奨されます。体内の糖分とケトン体をコントロールします。ケトン、またはケトン体は、体がエネルギーのために脂肪を分解するときに生成する有機化合物の一種です。これは通常、絶食中、低炭水化物摂取中、または長時間の運動中など、グルコース、細胞の主なエネルギー源が不足しているときに発生します。グルコースレベルが低い場合、 肝臓は体と脳の代替エネルギー源として脂肪酸をケトンに分解します。ケトン体には主に3つのタイプがあります。アセトサク酸、ベータヒドロキシラク酸、BHB、およびアセトン。ケトン生成、ケトン生成プロセスは、グルコースの利用可能性が低い場合の正常な代謝反応です。ただし、未治療の糖尿病など、特定の状態では高いケトン体レベルは危険となる可能性があります。この場合、糖尿病性ケトアシドーシス、ドカ、と呼ばれる生命を脅かす状態が発生する可能性があり、直ちに医師の診察が必要です。ケトン体が主なエネルギー源として機能するケトーシスの状態がケトジェニックダイエットの基本です。これらの食事は高脂肪で低炭水化物であり、減量、精神集中力の向上、その他の潜在的な健康上の利点のためにケトーシスを誘導及び維持することを目的としています。かつてはほとんどの食事に炭水化物が含まれていませんでしたが、現在ではすべての食事に常に炭水化物が含まれています。現代の食生活では、炭水化物と一緒に脂肪やタンパク質を摂取すると、体のシステムが混乱し、脳に強い信号が送信されます。自然界には組み合わせは存在せず、そのようなものは存在しなかったので、私たちの脳はそれに極端に反応します。何千年もの進化の中で、彼らは魚を食べ、数時間後には果物を食べました。同じ食事の中に、魚とご飯、オリーブオイルとパンはありませんでした。その理由は、この混合によって脂肪の量が増加し、血液中の糖分が増加するという事実にあります。これは体がうまく対処できない珍しい現象であり、食物の収集や狩猟では受け入れられない現象です。血糖検査で自分自身をチェックしてください。炭水化物が加工され、脂肪が不自然に加工されると、脂肪と血糖値はさらに極端に上昇します。これは、糖尿病患者の動脈硬化の割合が非常に高いこと、つまり、大部分の時間血糖値が高い人であることから確認できます。この研究では、これまでと同じように生活し、高齢になっても心臓病にほとんど悩まされない人々について読むことができます。工業用食品会社はこのバグ、ポテトチップス、ペストリー、チョコレート、そしてほぼすべてのものに油を加えることをターゲットにしています。スムージーやジュースは体によくありません。シェイクは果物からすべての砂糖を蒸留して作られます。私たちは噛むように作られていますが、果物が液体であるときには、この量のフルクトースを摂取できるようには作られていません。私たちの体がタンパク質や脂肪と一緒に炭水化物を摂取できるように作られていないという事実を裏付けるもう一つのことは、様々な酵素が炭水化物と脂肪やタンパク質を分解するのに必要な異なるpH環境です。脂肪とタンパク質の分解には、炭水化物の分解よりも高い酸性度が必要です。そしてもちろん、これらの値の両方を同時に達成することはできません。各タイプの酵素に必要な酸性度については、こちらをお読みください。食べ物の近く、食事の1時間後か1時間前に飲むのが良いでしょう。これについては研究も科学もありません。そのため、私は自由な考えを行使し、古代人は常に利用可能な水を持っていたわけではなく、したがって私たちは食事中に水を飲まないように進化したと仮定しています。胃液を薄めて酸性度を下げるのは理にかなっています。なぜ今日、アルファルファ食品に対する自然な選択がないのでしょうか。農業革命以来、過去1万年間、小麦、牛乳、根菜類などの新しい食事に対処するための自然な選択がありましたが、問題もあります。当時、誰もが同じ食物にさらされていたわけではありませんでしたが、すべての人間があらゆる食物にさらされるようになったのは近年のことです。白人は米にさらされず、アジア人も小麦にさらされなかった。黒人は小麦や牛乳にさらされておらず、確かに小麦よりも牛乳や肥育に対してはるかに敏感であることがわかります。通常、出産年齢以降に死亡する食事、小麦、豆類、ジャガイモ、喫煙など。が、以前に苦しみを引き起こすのは進化に影響を与えないので、 それが私の世代に適応していないことを理解することも困難です。昔、小型狩猟者の平均年齢は40歳、都市生活者の平均年齢は50歳だったので、今日の病気、実際には中毒の1形態である、は、前述の食生活とは無関係であるように見えます。これらの人々は、今日の病気ではなく、感染症や暴力によって死亡することが多かった。ヨムキプールのみの断食人類の進化の特徴は、食料不足のケースが多かったということです。研究では、カロリー制限と絶食が動物の寿命の延長につながる可能性があることが示されています。マッツォン ETR 2017、ミッチェル ETAL 2016。人間は、適応的な代謝プロセスのおかげで、数週間食べ物を食べなくても生き続けることができます。場合によっては、断食が特定の病状の治療に役立つことが示されています。デカーボ&マッツォン、2019。しかし、私たちの体は栄養が必要な時と食べたくない時に信号を送るように訓練されているため、これらの合図に注意を払うことが重要です。断食にはいくつかの利点があるかもしれませんが、不必要な精神的苦痛を引き起こす可能性もあります。例えば、寿命を3日間延ばすために3日間断食することは、3日間の飢餓につながるため、有益なトレードオフとはなりません。栄養と健康を最適化するためのより実践的なアプローチには、食事ウィンドウや断続的な断食の実施が含まれる可能性があります。ガベル ETAL 2018。この方法では、必要な栄養素を提供し、過度の精神的ストレスを避けながら、体に短期間の断食を経験させることができます。1日2食、最大10時間の食事ウィンドウを使用します。論理を使用し、さらに自分にとって何が最も快適であるかを確認することができます。平原地域の一部のインディアン部族の間では、朝と夕方に1回ずつ、1日2回、多めの食事を食べるのが伝統でした。これは通常、1日を通して小さな軽食によって補われました。この習慣は、狩猟を基本とし、移動性と柔軟な食物摂取を必要とする彼らの遊牧生活様式に部分的に影響を受けています。同様に、マサイ族などアフリカの一部の先住民族コミュニティでは、1日に2回の量の多い食事を食べるパターンがあります。1日、朝と夕方に1回。マサイ族の食事は伝統的に主に牛乳、肉、牛の血で構成されていました。正確ではありませんが、通常は1日2食、朝の6時に1食、14時にもう1食食べます。小さな食事ではなく、大きな食事。通常、オーブンから直接発酵させたテフパンがあります。少量の食事をたくさん食べると、注意力やエネルギーが感じられないことに気づきました。それを無視することはできません。科学的研究は、食べきることには利点があることを示しています。1日あたり10時間。例えば朝の10時から夕方6時までです。1日2から3回の集中食をとり、食事の間は5から6時間空けてください。もちろん集中食です。食事の間の待ち時間は、胃が空になる時間です。さらに、科学は、寝る少なくとも2時間前に食事をしない場合はそうではないことを示しています。論理的に考えて、以前はどのように食事をしていたかを考えてください。1日中食べていたと思いますか？少なくとも4時間前には食事をしないことが重要です。一緒に暮らした人の証言、アメリカのインディアンは1日2食を食べていたことが知られています。インディアンの中での私の人生、ジョージ・キャトリン。彼の証言によれば、彼らは立派な体格をしており、まっすぐで幸せで、白くてまっすぐな歯を持ち、歯磨きこなしで、水牛の肉、トウモロコシ、果物を食べて生きていました。もちろん、これらは近代化に触れなかったインディアンです。論理的な理由もあります。自由な思考では、単に、ああ、インディアンはこうやって食べていた、と考えるのではなく、論理的に事実を探します。その論理は、私たちが食事をするとき、走るときと同じように腸を傷つけるということです。筋肉や関節を怪我し、 治癒するまでの時間を与える必要がある場合、食べ物が加工され不自然であればあるほど、彼らの傷つきは大きくなり、窓際で食事をすることは、食べ物を手に入れたり、子供たちの避難所の世話でせわしかった昔の食事に似ている。進化の観点から見ると、私たちの体は一日中食べられるようにはできていません。高血糖が体のすべてのシステムにダメージを与えると、このことがわかります。一日中食べているということは、特に炭水化物、タンパク質、脂肪を混ぜ合わせた場合、必然的に血糖値が一日中高くなるということを意味します。ここで、科学が論理や観察と結びつき、そこに美しい自由な思考があることが再びわかります。いつも親が悪いのでしょうか？コーンフレークとミルクのような親にとって便利な食事が人気がある理由は非常に明白です。いつでも調理できるので、食材を冷蔵庫で保存でき、食器の洗い物も簡単です。もちろん、これは子供には適しておらず、健康を害します。未発酵の穀物や牛乳は人間には適していません。証明されているのは、人には最終的に、ノーと言える能力があるということであり、したがって、子供たちに適切な食べ物を食べさせる唯一の方法は、適切な食べ物だけを持ち帰ることです。人間の場合、体は今日生き残ることを望んでいますが、明日はあまり興味がありません。体の進化、私たちの体は長期にわたって短期的に生き残ることを望んでいます。そのため、体はミネラルとビタミンを動員して、短期的な生存に貢献するシステムをサポートします。これは、特定のミネラルが欠乏すると、長距離システムが最初に影響を受けることを意味します。例えば、ビタミン K は血液凝固に使用され、ビタミン K が不足すると動脈石灰化の予防には使用されません。ブルース・エイムズをテーマにしたリサーチとインタビュー。これは、ビタミンやミネラルが何年も不足すると病気が始まる理由をうまく説明しており、その多くは植物への吸収を妨げる毒素によって引き起こされます。それらは消化されず、多くの場合ミネラルの吸収を妨げます。食物繊維のないイヌイットの食事は、彼らにほとんど悪影響を及ぼしません。食物繊維は、植物や加工食品からの毒素で食事が不十分な人々を助ける可能性があります。食物繊維が何かに役立つことを示す研究はありません。これは論理的、科学的根拠のない民間伝説です。繊維を多く含む食品には、通常、豆、ナッツ、穀物など、半栄養毒素が多く含まれています。果物では、食物繊維は血糖の吸収を和らげるのに役立ち、実際に熟した果物は人間に適応しています。新しい物質が新しい体に、進化の観点から見ると、人間が歴史的に経験したことのない特定の物質や食品が存在するのは理にかなっています。私たちの健康に害を及ぼす可能性があります。私たちの体は、進化の歴史のほとんどを通じて入手可能な食物に適応するために、何千年にもわたって進化してきました。農業、食品加工、工業化によって引き起こされる突然の食生活の変化は、これらの新しい物質を効率的に処理し代謝する私たちの体の能力に挑戦する可能性があります。例として、フルクトース、穀物、精製油を考えてみましょう。プラスフルクトース。フルクトースは果物に含まれる天然の糖ですが、現代の食生活におけるフルクトースの量と形態は、私たちの祖先が摂取していたものとは大きく異なります。フルクトースを高濃度に濃縮した高フルクトースコーンシロップ、HFCS は、加工食品や飲料によく使われる甘味料となっています。研究では、過剰なフルクトースの摂取は、インスリン抵抗性、肥満、非アルコール性脂肪肝疾患、ナフル、などの代謝問題と関連付けられています。コーエン、L、&モラン、Y、2017、ソフティック、S、コーエン、で、&カーン、CR、2016。これらの健康上の問題は、フルクトースが主に肝臓で代謝され、過剰なフルクトースがこの臓器に負担をかけ、有害な代謝副産物や脂肪の蓄積を引き起こす可能性があるという事実に起因すると考えられます。 穀物は今日では多くの現代の食事の大部分を占めています。しかし進化の観点から見るとこの比較的短い期間は私たちの消化器系が穀物の消費に完全に適応するのに十分な時間を提供しなかった可能性があります。例えば小麦やその他の穀物に含まれるタンパク質であるグルテンは感受性の高い人に自己免疫反応を引き起こしセリアック病を引き起こす可能性があります。ラマーズ、キロメートル、ルー、R、ブラウンリー、J、ルー、B、ジェラルド、C、トーマス、K、アンドファザーの A、2008。さらに、一部の研究者は、シリアルの高い炭水化物含有量が肥満と2型糖尿病の発症に寄与する可能性があると主張しています。コーデイン、L、イートン、SB、セバスチャン、A、マン、N、リンデバーグ、S、ワトキンス、プラス精製油、精製植物油の工業生産により、現代の食生活における脂肪酸の種類と比率に大きな変化がもたらされました。大豆油、コーン油、ひまわり油などの油には、オメガ6タカフ飽和脂肪酸が豊富に含まれており、オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸の比率が高いと、炎症の増加や慢性疾患のリスクが高くなります。心血管疾患や癌など、シモプーロス、AP、2002。私たちの祖先はおそらくこれらの脂肪酸をよりバランスの取れた比率で摂取しており、それによって全身の健康が増進され、炎症が軽減されたと考えられます。進化の観点から見ると、フルクトース、穀物、精製油などの新しい物質または変化する物質が人間の食事に急速に導入されたことはマイナスの影響を及ぼしています。健康への影響。私たちの体はこれらの変化に適応するのに十分な時間がなかったので、これらの物質が消費されると様々な健康上の問題が発生しました。これが私が毎日食べているものであり、小麦粉と水だけの古代のパンを推奨しています。ボウルの中で2から3日放置します。オーブン、忍者175度が良い、2、30分間入れると、薄いパンができます。サワー種ができたら、天然酵母がすでにサワー種に含まれており、数時間で作業を完了するため、新しい小麦粉を混合するのに3日待つ必要はありません。新しい小麦粉を加えて屋外で1日過ごした後は、カビが発生しないようにボウルを冷蔵庫に入れる必要があります。洗濯機には発酵させた生地が入った大きなボウルがあり、いつでもそこから生地を取り出して、25分で焼きたてのパンを作ることができます。175度、イチジクとブルーベリー、ブルーベリー入りヤギヨーグルト、クレメンタイン、オレンジなど、自然界では食物をめぐる競争と植物の生存欲求のため、食べ物がそこになく、ただあなたがそれを選ぶのを待っているという状況はありません。手間をかけずに食事。努力がないのなら、その理由を尋ねるべきです。有毒ですか？様々な先史時代の遺跡で見つかった骨に残された痕跡を調べることにより、初期のホモサピエンスとその祖先が骨髄を摂取したという考古学的記録からの証拠があります。切断痕、打診痕、骨折パターンなどの骨の痕跡は、食習慣を含む初期の人科の行動についての洞察を提供することができます。骨の切断痕は、骨から肉を取り除くために石器が使用されたことを示しています。痕跡は、内部の骨髄にアクセスするために骨が意図的に折られたことを示唆しています。骨髄は、脂肪、ビタミン、ミネラルが豊富で、非常に栄養価の高い食物源です。骨髄の摂取は、生存、脳の発達、全体的な成長に必要なエネルギーと栄養素を提供するため、初期の人類にとって有益でした。骨髄摂取の証拠がある遺跡の例としては、以下のものが挙げられます。プラススワルトクランス、南アフリカ、このサイト、その起源は約180万年前に遡り、打楽器の痕跡のある骨が得られ、パラントロプスロブツスなどの初期の人科動物が骨髄にアクセスするために骨を折ったことが示唆されています。プラスタンザニア、オルドバイ峡谷、このサイトは約180万年前に遡ります。切り傷や打楽器の痕跡のある骨が含まれており、ホモハビリスなどの初期のホモ種が動物の死骸を加工し、 骨髄にアクセスしたことを示しています。これらの例は、先史時代の遺跡で見つかった骨に残された痕跡によって証明されるように、初期のホモサピエンスとその祖先が骨髄を消費したことを示しています。この行動は明らかに人間の進化において重要な役割を果たし、生存と発達に必須の栄養素を提供しました。人間の脳は数十万年前に火が発明される前に発達しており、大型動物の骨髄を食べることで人間が簡単に食事をできるようになったのは論理的だと思われます。熱を加えずにエネルギーに満ちた噛みやすい食べ物を食べたが、彼らは原因と結果の間で混乱していた。彼らが骨髄を食べた理由は、骨髄が栄養価が高いからではなく、他の動物が大きな骨や人間を砕く機会がなかったからである。タスクを実行するためのツールを入手することができました。人類は死骸を探し、骨を割って骨髄を得るために一生懸命働きました。モンゴル人は肉と牛乳を食べて生きていました。モンゴル人は食べ物を二つのグループに分類しました。ウランイデーは、主に冬から春に食べられる肉などの赤い食べ物でした。サガーンイディとは、主に夏と秋に食べられる乳製品などの白い食べ物です。野菜は草の一種と考えられ、ヤギの餌と呼ばれていました。モンゴル人は、農民が土の中で育ち、しばしば排泄物で肥沃な植物を食べることに非常に嫌悪感を抱いていました。今日、モンゴル人、70の平均余命は日本人、80歳以上よりも低い。これは、モンゴルでは非常に一般的な小麦粉、アルコール、喫煙の追加と、食事をしないことによるものであることは当然である。果物は全く食べません。お腹が空いている時です。そして、喉が渇いた時以外は飲みません。信じられないほど正確です。3.B. 人はお腹が満腹になるまでは食べませんが、少なくとも満腹の4分の1くらいは食べません。また、水を食事の中に入れて飲むのではなく、ワインと混ぜて少しだけ飲んではなりません。そして、腸内で食べ物が食べられ始めると、必要なものを飲みます。そして、食べ物を食べている時でも、水をあまり飲まないでください。そして、穴が開けられないように、自分自身をきちんと検査するまでは食べません。お腹が空かなくなるまで食べなければなりません。食べる量は人それぞれ異なりますが、重要なのは、量、ではなく、何を食べるか、です。D、人は、体が温まり始めるか、仕事をするか、何かで忙しくなるまで、食事の前に歩くまでは食事をしてはならない他の活動。経験則としては、体が反応し、体が温かくなるまで毎日朝触り、心が落ち着くまで少し休んで食事をするというものです。そして、もし彼が狂人の後にスープを浴びたなら、それは良いことだ。それから少し滞在して食事をします。それは真実ではありません。これは論理や科学のない何気ない発言です。C. 永遠に、人は食事をするときは、その場所に座るか、左に傾くべきです。そして、腸の中の食べ物が食べられるまでは、歩いたり、乗ったり、触れたり、体を揺さぶったり、歩いたりしてはならない。そして、自分の食べ物を求めて旅行したり、気が狂った人は、結局のところ、自分自身に悪い重篤な病気をもたらします。論理は正しいですが、私の意見では、それは正確ではなく、科学や観察に基づいていません。そして、D。その日そして夜は4時と20時間。人間は3時間、つまり8時間眠れば十分です。そして、それらは夜の終わりに行われるため、彼の眠りの始まりから日が昇るまでは8時間となり、日が昇る前に彼がベッドから立っているのが発見されることになります。加齢とともに睡眠時間は減少します。部族では、それらは約7時間です。右側は夜。そして、彼は食事の直前には眠らず、食後3から4時間ほど待ちます。そして彼は日中寝ません。推奨される睡眠は、膝を立てて仰向けになることです。これがインディアンの寝法であり、背中を支え、FH からの呼吸もサポートしており、ブドウ、イチジク、イチゴ、梨、スイカ、ズッキーニの蝶、キュウリの蝶など、 腸を緩める働きがある。人は食べる前に最初にそれらを食べます。そして餌と混ぜず、上腹部から出てくるまで少しだけ止まります。そして彼の食べ物を食べます。ザクロやツルニチニチソウ、リンゴやクロスタムリンなど、腸をサポートするものは、食事の中ですぐに食べますが、それほど多くはありません。食べることをおすすめする果物はほとんどありません。7、人が鶏肉と動物の肉の両方を食べたいときは、最初に鶏肉を食べます。卵や鶏肉と同じように、最初は卵を食べます。薄い動物の肉と粗い動物の肉、私は薄い肉を最初に食べます。人は常に軽いものを最初に好み、重いものを後から好みます。それは真実ではありません。これは発明です1、8、暑い日には冷たいものを食べますが、スパイスはあまり加えず、酢を食べます。そして雨の日には、煮込み料理とスパイスをたくさん食べ、からしとネギを少し食べます。このようにして、彼は寒い場所でも暑い場所でも、あらゆる場所で、彼にふさわしいように行ったり来たりします。古い塩辛い大きな魚、古い塩辛いチーズ、トリュフ、キノコ、古い塩漬けの肉、そしてそれから作られたワイン、そして匂いがするまで放置されたシチューなど、それらを決して食べてはいけない人極端に悪臭や苦い匂いがする食べ物は、結局のところ、死の毒のようなものであり、それは真実ではありません。魚は大きさに関係なく食べやすいです。キノコと塩は一般的に避けた方が良い、12。したがって、人は少しの間、または何日も経たない限り、それらを食べないことが適切であり、それらによって養われることに慣れたり、大きな魚やチーズや牛乳などの食べ物と一緒に常にそれらを食べることに慣れたりしないのが適切です。4時間20時間かけて搾乳されたもの、大きな牛や大きな年老いたヤギの肉、豆、レンズ豆、サファイア、大麦パン、マッツァパン、キャベツ、干し草、玉ねぎ、ニンニク、マスタード、大根、これらはすべて悪い食べ物です。部分的には真実です。すべての野菜、豆類、根菜は人間にとって有毒です。発酵したヤギ乳は私たちに良いものです。牛乳はほとんどの人にとって非常に問題があり、13、ごく少量の場合と雨の日を除いて、人が牛乳を食べるのは適切ではありません。しかし、雨の日はそうではなく、彼はそれらから全く食べません。そして、豆とレンズ豆だけを食べるのは、暑い日でも雨の日でも適切ではありません。そして、デルイン、私たちは暑い日にそれらを少し食べます。ハムザタ、イード、ジュー、そして、これらのようなものではなく、悪い食べ物もあります。そしてそれらは、水鳥、小さな鳩、ナツメヤシ、油で焼いたパンまたは油に浸したパン、匂いが残らなくなるまでふるいにかけたセモリナ粉、だし汁とだし汁です。モライス。これらを食べすぎるのは適切ではありません。そして、懸命で自分の欲望を克服し、自分の欲望に従わず、薬として必要でない限り、言及されたものを何も食べない人、結局のところ、これは英雄です。部分的には真実です。12、11、人は決して野生の好みを奪うことはなく、乾いた木でもあまり食べません。しかし、必要なものがすべて調理される前に、彼らは体にとって剣のようなものです。そして稲子豆は世界に悪影響を及ぼします。そして、チャツネの実はまずいので、暑い日やチャムミンの場所で少し食べる以外は誰も食べません。そして、イチジク、ブドウ、アーモンドは、濡れていても乾いていても、永遠に美味しいので、人は必要なものをすべてそれらから食べます。しかし、たとえ野生の果物よりも優れているとしても、それを食べ続けることはできません。部分的には真実です。16、12、蜂蜜とワインは、特に雨の日には、若者には悪ですが、老人には良いものです。暑い日には、雨の日に食べる量の3分の2を食べるべきです。蜂蜜は体に良いのです。17、13、人は一日中腸を柔らかくしておこうと努めるので、少し下痢をしそうになることがあります。そして、これは医学における大きな法則であり、 視力が回避されているか、視力が低下している限り、多くの患者が来るということですが、真実とは程遠いのです。反対、おそらく食べた野菜などのせいで下痢に近い状態になっていたのだろう。大変なはずです。科学はこれを裏付けています。18、そして、もし私たちが少し努力したとしたら、もし彼が男だったら、彼は朝、油と漏れと塩で味付けされた塩味のスナックを一口も食べずに食べるでしょう。あるいは、カブやキャベツのシェラックに油と塩とスパイスを加えた水を飲むでしょう。そして、彼が老人であれば、朝、スープに蜂蜜を水で混ぜたものを飲み、約4時間待ってから食事を食べるでしょう。彼はこれを毎日、必要に応じて3日か4日、胃が焼けつくまで繰り返します。植物油は私たちにとって本当に有毒です。19、よ、そして、体の創造において彼らが言ったもう一つのルール。腎が運動してたくさん触れて満腹になっておらず、腸が緩んでいる限り、病気は起こらない。そして、たとえ悪人の食べ物を食べたとしても、彼の力は強化されます。2、そして、いつも座っていて運動をしない人、ピアスを開けるのを中断する人、または耳が聞こえにくい人は、たとえ美味しいものを食べ、薬に従って健康を持っていても、一日中痛みに苦しみ、体力が衰えるでしょう。丸。そして、粗食はすべての人の体にとって死の毒のようなものであり、すべての病人にとって主要なものです。胃が痛くなり、良い食べ物であっても荒い食べ物を食べます。ソロモンが彼の知恵で言うものは、口と舌を守り、魂を苦難から守る、箴言21時23分。つまり、悪い食べ物や断食から口を守り、悪事から舌を守るのです。ほとんどの病気は、人間が食べるのに適していない食べ物が原因で発生します。21、16、入浴方法。人は7日間から7日間入浴する。そして、彼は食事の近くに入るのではなく、空腹の時ではなく、食べ物が消化され始める時に入ります。そして、彼は体を火傷しないスープに全身を浸し、体を燃やすスープに頭だけを浸します。それから彼は不舎林で体を浸し、次に不舎林から不舎林で、寒さの中で入浴するまで続きます。そして、彼は全く頭を過ぎず、生ぬるいことも冷たいこともありません。そして、雨の日には寒い中で水浴びをしません。また、汗をかき、全身が疲れ果てるまでは入浴してはならない。また、入浴中に長居してはならない。でも、汗をかいて体が硬くなってしまうと、それが流れ出てしまうのです。冷水シャワーは私たちにとって良いことです。科学と論理がこれを裏付けています。巨人の肩に乗って食事をする私にとって非常に論理的だと思えた最初の方法は、正しい姿勢についても書いたエスター・ゴーケルの方法ですが、彼女は古代人の座り方や立ち方を観察することでそれを解決しました。私には思いつかなかったことでしたが、彼はまた、私たちは何を食べるべきか、古代人が何を食べ、彼らがどのように行動し、どのように動いたかを見て、すべてをコピーするのではなく、一般的に私たちにとって何が正しいのかという問題の解決策においても天才的でした。一部の人だけがグルテンに敏感であるということは論理的には思えなかったのですが、小麦に問題があるかもしれないということを私に説明してくれた本は、博士のベリー・オブ・ウィートです。ウィリアム・デイビッド、私はオーディブルでそれを聞きました。そしてそれはヘブライ語でも利用できます。脂肪と肉の背後にある科学を説明する別の本は、コレステロールの大きな断崖です。この本を通して、私たちは脂肪が実際に私たちに良いことを理解します植物からではなく動物からのものであり、これは古代人が食べていたものと関係しています論理と科学と歴史的観察が交差するとき、亀裂が生じます。そして私がこれらの本のことをアラブ世界から来た私のいとこに話すとき、彼は、アメリカの心臓外科医が書いた植物のパラドックスという良い本を私にくれました。これは本当に画期的なことでした。ジェンドリー氏は植物のあらゆる種類の根や葉、そして一般に植物から出るものにはあらゆる種類の毒素が存在するので、私たちはそれらを食べてはいけないと言いました。ジェンドリーの間違いは、 一部の植物には問題のある形でそれが存在するといったことだが、真実はすべての植物にそれが存在するということであり、彼は本当に先駆者だったが、本の推奨事項は、熟した果物と果物を除いて植物性食品を完全に避けることであるべきだった。酸味、辛脂、発芽により、家族が摂取する毒素が大幅に減少します。そのうちの一つはラクタンです。驚くべきことでしたが、毒素について調べたところ、彼の言うことが正しかったことが分かりました。メニューから植物を取り除くと、少し迷惑な胃痛が起こりました。完全に姿を消してしまいました。ああ、彼らはいなくなってしまった。そして、論理と私自身の個人的な実験による科学の驚くべき組み合わせがあり、無料の食事に亀裂が生じました。その後、オーストラリア出身の非常に聡明な医師、ポール・メイソンの講義に出会いました。彼は私と同じように、時流に流されず正しい方向に進み、植物の毒素が私たちの体にどのような影響を与えるかを科学的な方法で説明しています。彼のやり方は私とは異なります。なぜなら、それは多くの論理や進化論を含まずに科学のみに基づいているからです。私は生物科学が苦手でも、すべてを組み合わせます。しかし、私は生態大学で優れた成績を収めたパウロのような賢人を認識する方法を知っています。オーストラリアでは、そうです。これらのことは重要であり、多くのことを語っています。私が読んだすべての本、講義、インターネットからの聴覚は、通常、70% が真実で、30% が嘘です。何が真実であるかを判断するには、深刻な診断が必要です。各本から抜粋して、私が無料栄養学をまとめた方法です。食べ物に関する素晴らしいテストです。酸っぱいのか、辛いのか？答えが、はい、の場合、それは、無料の食品であり、人間に適しています。もちろん、調理して食べる方が良いです。ですが、これはあくまでもその食品が人間に適しているかどうかを確認するためのものです。これは他の食べ物を食べないという意味ではなく、私たちにとって何が適しているかを明らかにするためのツールです。人類が火を使い始めたのは数百万年の進化に比べてここ数十万年で、特定の食べ物が調理したり加熱しなければ食べられない場合、それはパンや植物など、最近、私たちの食事に取り入れられたことを意味します。あらゆる種類の肉は生で食べられるので人間に適しています。熟した果物、何もする必要がないため人間に適しています。魚、動く魚は食べられるので人間に適しています。穀物、食べることは不可能です。調理したり焼いたりせずに。あ、苦いまたは酸っぱいので人間には適さないナッツ屋や苦いため人間には適さない豆科植物。調理しないと硬くて苦く、毒性があるため人間には適さない牛乳。摂取できるミルクを飲むヤギから直接ミルクを飲むので、人間にも適しています。牛乳も同様ですが、何千年も飲み続けてきた牛乳との違いから多くの人が敏感になっており、野菜はほとんどが苦かったり、調理されていない辛味があり、人間の体には適していません。